JOBBB、JOBBB430 回目でございます。日本国は大阪府豊中市にございます、バンバ一家の住まいの6畳和室のスタジオから世界全国に向けまして放送いたしております。バンバボラボラブロードキャスト局でございます。家族で、やってます放送局で、我々は世界で一番小さい単位の放送局やということを自認しております。今日も5項目にわたりまして約3時間半以上の放送になると思います。そんなんで、最初からずっと連続して聞いていただける方がほとんどでございますが、中にはやっぱり忙しいとかいろいろなことがありまして、気に入った部分から聞いていただける方もおられます。まず目次をご紹介してから、最初のコーナーに入っていきたいと思っております。1番週刊 JOBBB ニュースの98号であります。これ我々 の、まあ、あの JOBBB を作っておりますバンバ一族一家族の、各々の1週間の動きみたいなものを整理してお話ししております。そして2番目でございます。よっちゃんのお料理コーナーです。春キャベツのカレー蒸しです。よっちゃんは私のバンバ文雄の嫁さんでございまして、バンバ一家の健康の源であります食を担当してくれておりまして、我々バンバ一家の食べております、メニューの中から美味しそうなものを選んで、皆様に、報告しております。どうぞよければ皆さんの家のメニューに取り入れていただければありがたいと思っております。そして3番目でございます。鉄平&ありきんの寿司、桜甲子園ということでございますね。これをまあ大変鉄平と我が JOBBB の、臨時カメラマンのありきんさんが以前取材しました寿司屋さんへ行って、その後また、春の大阪の、まあ、桜を求め甲子園を求めてのボラボラでございます。そして4番目でございますが、特集芸人山田ジャック芸歴25周年ギリギリトークという面白い催し物がありました。私と鉄平がここに参加してきました。そんなご報告でございます。そして、5番目がスリランカ輝く島家族で10日間の旅ボラボラの9回目でございます。ポロンナルワ巨大城跡と超大念仏を巡るという、これも大変面白いレポートになると思います。そして、6番目がお待ち動産でございます。リスナーさんからのお便り紹介のコーナーでございます。我々で、この JOBBB は半分は我々バンバ家族が担当いたしますが、あとの半分はリスナーさんからの、ま、レポートとか、あるいはお便りで構成しております。大変ユニークなお便り、レポートがありますのが、このリスナーさんからのお便り紹介のコーナーでございます。本日も面白いレポートをどんどん紹介していきたいと思っております。以上、6項目にわたりまして、これから約4時間弱の放送になると思います。どうぞ皆様方、大阪テイストの面白い JOBBB ラジオの番組をこのまま続けて聞いていただきたいと思っております。まずマイクを鉄平くんに渡します。よろしくお願いします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。さあ、行きましょうか。
行きましょうね。
室内気温 20.0 だと。
そうね。
外は快晴。
快晴ですね。
昨日ね、
はいはい、
ベランダから外見てたら、目の前の松の木がね、
うん、
ガーッと風に揺られたんですよ。昨日めっちゃ寒かったんですよ。
そうね、そうね。
そしたらね、もう松の木の枝から黄色い粉がブワーッと出てまして、
は
い、
ま
あこれがあの、かの言う、う
ん、
花粉やなという、松花粉っていうんですかね。
時々映像でね、はい、天気予報のバックなんかに、山から山火事のようなね、
そうそう、
白い煙が上がっとって、こんなことはほんまにあるんかいなと思ってましたけども、
うん、ほんまにありました。
もう50メートルちょっと向こうのところの大きな松の木がですね、はい、一瞬なんか燃え出したようなね。
そうなんですよ。
風に煽られて、
まあ僕らはそこまできつくないんですけど、うん、はい、やっぱり中には花粉症で悩んでる方もたくさんいますから、
すごいたくさんいられおられると思います。ま
あ、そういう方にとっては見たくない光景なんかなと。
あね、
まあ今ね、そんなお前言うなよってラジオの向こうで、それ聞いてまたいろいろなるはる方もいてるんで、うん、まあ
それぐらい、
まあこれぐらいにしておきたいんですけど、
そうですね。
まあ、そういう春の千里中央でございます。はい、 ございます。
もうね、うちは、亀が目を覚ましました。
ついに。
はい、ついに。
しましたね。
亀助君が目を覚ましております。
結構前から起きとったんですけど、やっぱり、寒い時にね、外に出すと体力消耗するんで、起きてたん分かってたんですけど、
う
ん、またそっから1ヶ月、2ヶ月ぐらい眠ってもらってたんですよね。
う
ん、
まあ、そうですね。その方が、まあ、彼らのためにもなるでしょうし、まだあと4頭がですね、
はい、
まあ、1頭はもうほとんど目覚めてるんですけども、4頭がまだ外出てませんの。1頭はまあ目覚めて外にいますもんね、
上に。まあ、元気に。
うん。あとの4頭については、随時またよっちゃんの判断でですね、
はい、
目を覚ましていって、まあ、餌をやりたいなと
思っております。この時期が難しいんですよ。出す時期で。遅れるとね、
はい、
ほんまに命にかかる時がありますんで、でね
はい、
まあ、よっちゃんも今、かなり神経尖らしてるんじゃないでしょうかね。
はい、そうでしょうね。で、最初にやる餌とかね。
そうそう。
亀助の方は2日目から餌を食べて、出てからね、
はい、
なんか鶏の白身を食べたらしいですね。えらい、まあ、贅沢したみたい
な。そんなエモく取るんですか？
まあ、一回だけらしい。一シーズンで一回だけらしい。
いわゆるささみってやつですか？
ささみをね、見切れぐらい食べた。
油の少ない部分ですね。
油の少ない部分ですね。まあ、普通は亀の餌っていう、うちは、
はい、
老犬の餌っていうのか、老犬っていうのは、
お
犬という意味ですけどね。
あ、ドッグフード。
ドッグフードの、いわゆる、
はい、
まあ、年寄りの犬に与える脂肪とかそういうもんが少ないタイプのドッグフードがですね、姫路の水族館がね、
はい、
この辺では亀の、まあ、いわゆる有名なところなんです。亀で有名なところなんですけども。
なんか亀っていう名前の人がいるんでしょ？
うん、あれはまた、ちょっと。
あ、別なんですか？
うんうんうん、
あ、そうなんですか？
亀っていう名前の人も、
はい、
名古屋の水族館にね。
あ、名古屋ですか？
あれはもう、巨大なウミガメなんかも凍
って
るんですけども。
姫路屋っての気にしますけどね。
あれは鮫島さんですよ。
あ、ですかね。
鮫の方です。
姫路は。そうですか。
はい。もっと、館長さんが、
ね。姫路ってのは兵庫県の姫路ですよね。はいはい、そこの姫路の水族館が、
うん、
亀の餌には老犬の餌がいいと言
う
てたんですか？
うんうんうんうん、いっぱい向こうへね、亀の、まあ、沼亀っていうか、普通のそこらにいる亀がたくさんおりますので。
ドン亀みたいなやつです
ね。ドン亀みたいなものをね、はい、取材に行った時に向こうの会の人がね、
はい、
私も凍てるんです。餌は何がよろしいかよりは、それはもうね、
はい、
老犬の餌にしてくださいと。若い犬とかですね、
はい、
成犬の餌はもう脂肪が多すぎてね、
うん、
ブヨブヨになってきて、亀のがね、航路から出られんようになると。
出られんようになる。
出ようと思っても、首が
入らんようになるじゃなくて、
出られんようになって、もう口だけしか出られるようになってですね、もう本当に甲羅が割れそうになってしまうので、下手すると、
はい、
ね、どんなところでこうやってありますか？小さい水槽で言ったら、それはもう絶対に、脂肪を上げたらいけませんよ、ということを言われてから、はい、まあ、亀の餌っていうのが普通の店で売ってるんですけど、それをやめてですね、
はい、
まあ、いわゆる、水槽用の亀の餌として、老犬の、お犬のですね、
はい、
ドッグフードをやってます。
それはなんで今回鳥のささみになったんですか？
まあまあ力つけるという意味でしょう。起き立てやから。
あ、なるほど。
まあ、一週間に一回だけはぐーっとやっぱりね、
はい、
寒さもまだ今日みたい日もあるので、
うん、
まあ、よっちゃんの、まあ、考えで設計で最初やったんです
よ、ね。急に寒なりましたよね。
そうですよ。
なんでこんな急に。
戻りかんですよ。
もう桜も咲いて、桜も散って、
そうです。
で、まあ今回はですね、まあ僕造幣局の桜見に、この後ね、有金さんと行くんですけど、
そうですね。
もうそんな季節やのに、うん、ほんまにまた冬に逆戻り。なしましたよね。
もうそこのね、僕ところのその、まあ、松の木が、まあ、このベランダの横に生えてるじゃないですか。
はいはい、
その横ちょっとダーッと下ったところに池があるでしょ。
はい、
ね。これ、長谷池という池ですけど、はい、そこでね、はい、バンという鳥が、まあ、ずっと定着してるんですけど。
子育てもしてますよね。
一羽生まれましたんですよ。
あ、
もう本当に真っ黒黒すけ、このマイクの前にある黒い玉みたいなね。
あ、これね。
このぐらいの大きさの子が一羽生まれたんですけども、
はい、
この寒さで、
ほう、
どうやろうなと思って心配してるんですよね。
そうですね。
はいはい。
まあ、ちょっと頑張ってほしいです
よね。いろいろ春ですからね。
はい、
まあ、生まれたり、新しくできたりするものはたくさんありますけども。
そうです。
まあ、そういうのをこの寒さでですね、いろいろな意味で風邪も控えるようにしてほしいし、うん、インフルエンザも気をつけてほしいというようなことを感じますね。
まあ、そんな JOBB ラジオなんですけど、
はい、
僕ら9年前ですよね。
はい。
確か僕らが開局したんですけど。
そうです、そうです。
2007年ぐらいやったか。
2008
年やったかな。ちょっとこれまた公式の資料、っていうのは、ま、ホームページしかないんで、ホームページ、旧ホームページをこう、遡らんとダメなんですけど。
JOBB の話ですよね。
そうですね。はい、その、まあ、バンバ一族の経営する JOBBB と、同じ時期に産声を上げたのが、これまた、千里中央を本拠地とする、FM 千里なんですよね。
ね、
FM 千里中央でしたっけ？
千里ニュータウン。
あ、FM 千里ニュータウンか。
正確に言いますと。
はいはい。
FM 千里
コミュニティラジオってやつなんで、
FM コミュニティラジオ。
あんまり遠くまで行かないんですが、
まあ、大体、ま、2キロぐらいです
ね。そう、電波はね。
うん、
ただ、インターネット ットで聞けますんで、
そうです。
まあ、極端な話、お前、ブラジルでも聞ける、多分聞けると思います。まあ、
アメリカでは確実に聞かれてますね。
はい、ラジオなんですけど、はいはい、まあ、その FM 千里に、ふみおくんが1年ちょっと前から、
そう、1年半ぐらい前ですよね。はい、
関係持たせてもらって、はい、土曜日の午前10時から1時まで、バンバンふみおのボラボラ千里っていう番組やってますが、
そうですね。
まあ、その関係でですね、実は FM 千里開局9周年のイベントっていうのが、
はい、
去る4月9日の土曜日に行われまして、ね、まあ、その前半の司会をね、なんと文雄くんが、
いや、僕も生まれて初めて司会長はあんまりやったことなかったんでね、はい、どないになるか
意外と皆さん難しいんですよ。なんか司会って喋れたら誰でもできるやろと思ってるですけど、司会ほど難しいもんはないんですよね。
ね、
僕もようね、うん、なんかイベントの司会やってやとか言われるんですけど、
そんなにね、
あ、できへんできへんって断り続けてるんですけどね。
まあ、偉そうに言いますけど、司会の出来不出来でね。
そうですよ。
もうイベントはもう本当に成功する場合、うん、下手くそ、もう終わる場合というのが、
そうそう、
明らかに出ましてね、MC っていうんですよ、あれ、職業。
マスター・オブ・セレモニーやったかな、
ね、まあそういう、まあ。
ほんまかどうかし
ら。いや、まあ、いわゆる添乗員さんのね、
そうそうそうそう、
親方たち。
カポデグループみたいなもんですよ、ね。
そうそうそう、やっぱりね、その、旅が楽しくなるか、成功するか、添乗員さんですよね。
そうそうそう。
で、そのイベントはやっぱり司会、その MC さんがですね、
そうなんですよ。
しっかりするか、で本当に言われるように、まあ、僕らちょっと喋りのことに関係してますとね、
はい、
ちょっと司会頼むわとかね、ちょっと結婚式やってえな、
うん、
まあ、そんな、
そんな、そんなもんや
ね、
でき
へん、だから、まあ、何回も断ったことありますよね、親戚の人なんか特に気楽に頼んでくれてますので ね、
そうですね、しかもなんか、
してくれへんのかいな、あんた友達、親戚やんか言って、親戚とこれは別ですねんって言ってね、
人によってはね、
はい、
1週間前にポッと言う人もいるんですよ、
いやいやいや、
そんな、もう少なくともやっぱり半年ぐらい前に言っといてもらうと、
特に、ね、
結婚式なんてめちゃ難しいですよ、
これはまあね、だからそういう意味で、我々のね、
はい、
まあ、同僚としてですけども、北谷美穂さんはね、
あの方は、
まあ、結婚式の司会はできるわ、レポーターはできるわ、アナウンサーはもう一人以上に一番うまいと言われて、
ね、僕らの水取材も手伝ってくれてますしね、
ああいう人はまあ本当にやるんですけども、
はい、
大半の人間がですね、
そうですよ、
ということで僕の方も、はい、まあ、遠慮しながら言われた時もほとんど断ってきたんですけど今回はね、もうほんまに突然こんなことになってしまうて、
ね、
もうしゃあないかいな思って、まあ、それとまあ地方の局やから、
うんうん、
弱いというちょっとそういう舐めた気持ちもあってね、ふ、
ね、
っと引き受けてしまったんですよ、
ね、あ、そうですか、どうでしたか、
いやいや、もうね、大変でした、
実際に行かれて、
はい、ほんでね、まあ土曜日でしょ、
土曜日、土曜日、
土曜日っていうのは我々の番組、まあ、ボラボラ千里も10時から1時までの番組でしょ、
はいはい、そうそう、
ちょうどこの、まあ、ラジオ祭り、春だラジオ祭り FM 千里開局9周年記念イベントもメインの部分がその場所やったんですよね、
時間帯が、
時間帯が、
そうですか、
でそれももう断りきれん理由で、
ああそうか、実際文雄くんほんまこの日は
ちゃうんですよ、
FM 千里のラジオに出なあかん時間やから、
うん、そういうことですよ、僕の取材した番北節の名所旧跡、はいはい、あるいはおもろいことアホなことそんなんを、まあ、3時間の生放送をする時間やったんですけども、うん、その時間がちょうどまあこの記念開局の日に当たって、
じゃあもう断りきれないじゃないですか、
断りきれない、だからもう
バンバさんこの時間空いてるでしょって、
うん、いや空いてるって、そうです ね、 ね、もう取材用に1日と準備用に1日空けてますんで、
はい、
でそれともちろんこの土曜日はですね、当然まあ僕もなんかできませんが、うん、空けてましたわね、
うん、
だからまあそういう鉄平君が今言うたような言われ方で、
はい、
まあ、半分まあ業務命令みたいなね、
そうですね、
うん、ことやったんです、まあもちろんそれでも嫌や言ったらまあ変えてくれたら分からんけど、うん、まあまあ僕も70いくつになってね。まあ、
70いくつ ?70 いくつ
?76、この7になりますけども
。おめでとうございます。
はい、はい、まあそんなんで、いっぺんセルシーのね、
そうですよ、
あの広い舞台で、
はい、
まあなんせ日本のセルシーですからね。
そう、そうですよ。
めったにああいうとこで司会というのか。
ね、あの有名な演歌歌手とか、
そうですよ。
もう今をときめくアイドルとか、
はい、
まあ海外からの方もいっぱい来てますよ。
そういうことです、ね。
このセルシー広場っていうのは。
しかもそのセルシー広場、まあ、てっぺんも時々言ってますけど、今揺れてるで、というね。
そうそうそう。
私とこのこのアパートと、セルシーまでがごく近くで。
もう言うても、ね、見えますよね。
見えます。
あ、まあ、ほんま見えないんですけどね。
ちょっと立ったら見えるんですよ、ね。
あ、見えるんですか。
もう今見えてますよ。
あ、そうそう、あ、セルシーは見えますね。
ね、それと、その FM 千里も見えるところなんですよね。
はい、
これ三角関係にあって。
なるほど。
で、まあ、
千里トライアングル。
そういうことですね。文化地帯ですね、これはね。この三大文化が千里。
スリランカみたいですね。
そういうこと。スリランカ製やったな、
ね。
まあ、そんなんでね。
はい、
セルシーはまあ時々まあ1ヶ月に1回か2回ぐらいこの アパート、私たちの住んでるアパートが揺れるぐらいのイベントがあるんですよね。
あるあるある。
どんどんどんどんみんながやるもんですからね。そうそう、大変なんですよ。これは離れて、これ岩盤の上に立ってるここ千人はそういうところなんです。それでも響くんですよね。
なるほど。
まあそういうとこやから、うんうん、まあ、あの舞台に立ってね、その自分の放送するうちは僕体験がやっぱり1回2回やったんですよ。
はいはいはい、
だけどそれを、まあその間を司会するっていうようなことはですね、
あ、
考えられなんですけども、
だから放送だけやったら、放送のモードでできるんですけど、
それは撮ったらいいわけですからね。
プラスこのイベントを滞りなくというか、まあどちらかというとこうちょっとこう盛り上げる必要があるという二つのモードで挑んだわけですね、今回ね。
しかもそれは生放送でね、そのまま、まあ2キロ四方、あるいはまた上海、アメリカ、
そうそう、
いろんなところで飛んでいくという、東京も聞いてくれる人もありますし、そんなことで、まあ、かなり、緊張しましてですね、
はい、
まあ、おかげさんで、1ヶ月はなかったんですけども、
うん、
それぐらい前から、まあ、あったもんですから、まあ、伸ばし伸ばししながらも、初めて上でね、こう司会することになって、
うん、
まあ、水曜と僕、金曜は明けてるでしょ、
うん、
3時間生放送のためにね。
土曜やな。
土曜はそオンエアの日ですけどね。
金曜も上げてるんですか？
金曜は取材からあきませんよ。
あ、そうですか。
必ず取材番組です。
水曜何してるんですか？
いやいや、水曜が取材で、金曜はその取材したやつを、ちょっとまあ整理しながら、
は
い、まあ、自分なりに構成なんか考えたことないんですけど、復習する日になってるんですよ。
はいはいはい、はい。
これで土曜日に出すというね。
じゃあ3日じゃないですか。
結構3日使ってるんですよね。
7日のうちの3日、FM 線で。
そうそうそう。
で、JOBBB が3日。
あと全部です。いや、3日じゃ4日ちゃいますか。いや、
3日、3日、3日。月曜日、お料理コーナー収録。
うんうんうんうん、
で、火曜日が、まあ、今日の収録。で、最後、木曜日。
だ
から3日やんか。
で、土曜も日曜もこれ、やってます。
いやいや、だから、
土曜の昼からとか。
だから、言うたら、あ、月、火、水、木、金、土、だ日だけや、文雄君の空いてんの。
日、日はね。だから空いてる言っても、まあ、ほとんど、JOBB でどっか行ったりしてますもんね。
そうそう、忙しいな。
うん、まあまあ、ある意味で、年寄りにし
ては。改めて見ると忙しいな。
改めて見るとね、お互いにね、お前もまあ、子育てが大変やし。
いや、僕ね、実はこの時、この4月9日のイベントの日、撮影を、まあ、ちょっと依頼されとったんですよ。
まあね、
依頼っていうか、文雄君が、まあ、舞台の様子撮っといてっていう感じで。
まあ、JOBB の、まあ、出張みたいもんじゃないですか、
そうそうそうそう、
僕にしてみたら。
いやいや、それでね、それでね、まあ、撮影を依頼されてて、さあ行くぞっていう時に、実は、ゆいがですね、娘のゆいが風邪をひいてしまいまして。
まあ、釣り合いがおらんかったから
ね。そうですね。朝の9時から近所の小児科空いてたんで、もう急いで朝一番に行きまして、で、現場着いたんが、10時15分ぐらいやってね。
ああ、そうやったよね。
実は、この、一番最初にすごいイベントがあったんですよ。
そうですよね。
バイカ女子大学チアリーディング部の、レイダースというチームがです ね、もう踊りに踊りまくったっていうイベントを僕は見逃してしまって、
はい。
で、席着いたらですね、横に、あれ、どっかで見たことある人やなっていう人がいて、実は安倍さんだったんですけど、安倍さんがね、
はい、
安倍さんがニコッとして、すごかったですよって、一言。
それはね、
あの黒い服着て。
もうあの、チアリーダー。
それをね、取れなかったんが、もう今でも名残惜しい。
も
うこの後いろいろ面白い人が、舞台の上に上がってくれたんで、よかったんですけど、やっぱり最初のね、
いや、あれは。
その、まあ、言うたら、車で言うたら、スパークプラグに火つくみたいなもんですわ。
まあ、そういうことです、ね。
それを見れなかったのはもう非常に残念で、
はいはい、
今でも悔やんでおります。
はい。
あの映像見たい、俺は。
なるほど。安倍さんが、シータで撮ってるんちゃいますか？
そうです。安倍さんのあの例の360度カメラ見ましたよ。
あれはすごい。
面白い。
実物を見たんですね。
実物をね、写真も撮らせてもらいまして。
あ、そうですか。
ほんまにレンズ2つついてんねんなって。
ね、
かまぼこ板はまさにその通りやなと。ね、まあいろいろ文雄君言ったこともここで繋がりました。
ああ、ありがとうございます。まあそんなんで安倍さんの方はね、一番最初の、うん、もうトップっていうのは MC の方がまあ言い張って、これはまあ総合司会みたいなね、女性の方やったんですけど、はい、この方が出てきはって、
はい、
まあセルシーの商店街の偉いさんのですね、
はい、
まあ可愛い中が綺麗な女性の方とですね、
はい、
が最初お祝いの言葉を述べてくれはる。
この舞台の上に
立ったんですか？そうなんです。それを僕はそのまあ言うてみて、その方をエスコートするようなね、
はい、
感じでこう出て行って、
はい、
で舞台の真ん中でなんか僕、FM 千里のなんか会長みたいな顔してですね、その人と握手するのをね、写真撮るっていう、そういう、まずオープンイベントがあったんです。
いいですね。
はい。
面白い。
いやいや、おもろかったっていうか、緊張しましたよ。
はい、その後に。
その後に、一旦、もう、あの、置いた途端にですね、
はい、
まあ、あの、前の、あの、 観客と舞台の間に空間がちょっと広かったでしょ、
はいはいはい、
あれちょっと後から来た人はね、
はい、
なんかもっと近づけた方がね、ええんちゃうかと思うじゃないですか、
は
い
は
い、てっぺんも多分そんな話ちょっと僕にしてましたね、
はい、
あの空間がレイダーズの空間
やった。ああ、そうやったん
ですか。レイダーズは舞台の上と違って、
なるほどね、
あの間で余計観客見ちゃう。安倍さんなんかもう蹴られるような感じやますか、太ももで。
安倍さんだって一番、ま、前の、
これはもう
一番真ん中に座って、
そうですよ、
まあ、一番ええとこです
わ。もう吸い付かへんかいなのって心配してたもん、
ね、僕は。冗談でね、安倍さん6000円ですかって言って、
いやなるほど
この前の長野県の御柱祭り、ね、
7000円の席です、
7000円ですか、スペシャルですかって聞いて
ね、
まあ、選手のお便りコーナー皆さん聞いてください。
まあね、とにかくまあ、テペ君が見てないのにこんなこと言うとなんですけども、はい、まあ、バイカジェル大学のレイダースというのか、あのチアガール、チアリーダーっていうんですか、
はい、
ものすごいね。
あ、そう。
もうそら、
何がすごい？
いや、もうね、空中飛ぶというかね、
あ、
もうピラミッドみたいな段があって、
はいはい、
その一番上乗るときもですね、
はい、
空中飛びながらピョーンと上乗るんですよね。
ほう
で、降りるときはスーッとこう逆転するみたいな感じで行って、下でそれをポンと受ける人がいてる。もうその辺のところがんで、もうパンツも何もないわな。
え、パンツ履いてんの？
いや、履いてますよ。黒いパンツ履いてましたよ。こちら、孫のあやねが履いてるような黒いパンツ。
ケイトのパンツみたいな。
ケイトのパンツ。まあ、それ自身はちょっと残念がった人もあるかもな、当たり前のことです、それはね。まあ、そんなんがもう見えまくってね、まくるというのが、もうドキドキですよね。
富岡君、ずっと見とったん？
いや、僕はそれは見れましたよ。もう、それ次、その後、終わった後ですね。
はい、
いよいよ、まあ、ちょっと10分ぐらい間があってね。まあ、僕らのその、いわゆる私が司会する本番があるもんやから、
はい、
よそ行くわけにいかんわな。
うん、
で、まあ、脚本見たらですね、レイザーズの感想も言うてくださいと、お前らディレクター書いとるから。
黒パンツとか言われへんわな。
う
ん、
まあ、ちょっと言うた
けど、残念やったとかね。
まあ、黒パンツは言わんかったけども、とにかくその素晴らしさっていうんですか、
あ
れはしかしすごいね。
そうです。
やっぱりアメリカのね、
はい、
プロバスケとかあんなんでね、
はい、
ああいう人がやっぱりテレビ見てたらそうでもないけど、はい、実際にその場で、うん、なんていうか躍動というか若湯というか、まあ、古い言葉になります。
若湯って滋賀県やからな、
そうそうそう、これはすごかった。
そうですか、
うん、安倍さんはあれをもうシーターでね、
いいですね、もうかぶりつきっていうか、あの相撲で言うたらね、一番前の
砂かぶり
ですよね、
はい、あれパンツかぶりです、安倍さんは。
あ、僕もかぶりだった。
プロパンツをね、もう十分拝まはったん
じゃないですか。で、僕はね、はい、そのまあ一つ良かったんが、その演技の終わったレイダースさんたちを僕は目撃したんですよ。
ああ、でしたね。
これがその映像なんですけど、これちなみにこれは消防局の、
いろんなもの
が来てましたね。小さい消防車が、
ミニの。
そう、現場に来てて、
はい、
軽トラックなんですけど、はいはい、真っ赤な軽トラックで、それにレイダースさんたちがこう群がるっていう、これ。
この子らですよ。
ね。
みんな同じリクサック持ってね。
そうそう。ちょっとなんか
持ってますやん、
アメフトみたいな感じの雰囲気ですけどね。
これ写真撮りましたね、
はい、これ動画です、動画。
ああ、これはいいな。これレーダーさん見たら喜ばると思いますよ、はい、
レーダーさんがその軽トラックの荷台に乗って、
はい、
で今から消防士の方にスマホで撮影してもらうんですよね。
やった、これは可愛いな。いや、うん、
ね、
もうこれ最高の写真じゃないですか。
いいでしょ、
ね、まあ、消防士の方も嬉しかったよね、これ撮った時はね。
豊中市の消防局ですよね、
まあ、いろんなところがまあ協賛でね、
はい、
すり鉢型になってたまあ、セルシーの階段の前のところにずっと並んでくれはってね。消防士の方はこれね、小さい消防車と、ね、幼稚園の子なんかが着られるような、まあ、保育園の子も着てもいいんですけども、当たり前ですけど、そういう制服が前に置いてあってね。
ありましたね。
ミニ消防士になれるという撮影があったんですよね。
あとね、なんか木の実を使って、なんか木続きみたいなのを作る教室もあったりとか。
木続き下りというね、
工芸
品ですね。これで内公園です。
大阪市
モノレール
も来てましたし、大阪モノレールですね。
そうですね。
来てましたし、まあ、いろんな、テントが周りに張り巡らされてましたね。
はい、これも全部協賛してくれはってね。
はい。
FM センさん、喜んではったと思いますよ。こんなに来てくれはる。
やっぱモノレール面白かったんが、
はい、
ハリボテモノレールの、
はい、
その、前のこの部分があって、ええ、そこから顔をこうひょこっと出して
たくさんの、ね、
そう記念撮影できるみたい。あ、たくさんでニートのたくさんね、
ニートのたくさん、
ちょっとあんな感じですよね、
ええ、
そんなコーナーもありましたね。
あれも人気あったですよね。
そうですね、
まあ、そんなんがぐるっと取り囲んでくれて、
はい、
でまあ椅子が並んでましてですね、その上にまあ巨大なあの例の舞台と、
うん、
ものすごい大きなもう1メートルぐらいで直径あるようなスピーカーが並んどってね、僕も自分の声がこんな大きになるんかいな思ってね、びっくりしましたけどね。
やっぱりあれ反響するんですね。この本局からよく 揺れるっていうのは、あのすり鉢状のところで音が共鳴して、周りにこうドカーンと行くわけですよね。
日本列島、世界列島っていうか、
そうですね。
ドカーンと上、
まあ、だからあれは確かローマかどっかの、あの、競技場かなんかで、マイクかなんか使わんでも、真ん中で声出したら周りに伝わるみたいな、まあ言うたらそういう機構も果たしてるんかなと。
かもわかります
ね。このすり鉢状の精神広場は。
巨大なパワーのスピーカーでやるもんやから、もう震えるんでしょうね。
僕一番前いたじゃないですか。
あ、大変だったでしょ。
もう耳がね、細かい破れそうでした。
あ、でしょ、
ね。まあ、その横で安倍さんが。
安倍さんも平気でしょ。
シータを構えて、はい、シータがね、すぐ撮れましたわ。
そうです
か。すぐ撮って、すぐスマホで見れるっていう、リコーのカメラですけど、あれなかなか面白いですね。
いやいや、もう最初から僕あれはええなって言ってるんですけど、
そうですね。
安倍さん購入しはって、また、はい、本当にもう、シータの宣伝ばっかりしてますね、我々はね。
そうです。そうです。いや、それぐらい面白いカメラってことですよね。面白いですよね。
推薦です。
安いですね。まあ、そんな感じで、レイダースの踊りから、このイベントがスタートしたわけですよね。で、ふみおくんの司会が、さあ始まるぞというわけでございます。
僕はもう服もね、だからこれわざわざズボンだけ買いに行ったんですよ。
え、
このズボン。
どんなズボン履いとったっけ？
お、真っ黄色のズボン履いて
る。ああ、これか。
うん。これね、僕はもう最初からこの FM 千里の時、引き受けさせてもらった最初から、
はい、
シグナルファッションっていうのが僕のテーマなんですよね。
ああ。
これ、中村さんがね、僕の番組の次に、はい、あの、2時間ほどやってはるんですけど、中村さんがいつも、ママ君それシグナルやんけ、って、信号かお前は、って言われて、
あ
まあ、それ、いいこと言ってくれはったんで。
確かに、この服すごいな。あの、ズボンは、まあ、非常に、落ち着いた色のズボンなんですけど。いや、まあ
これは年として落ち着いてんでしょ。
この上がすごいな。
上すごいでしょ。
これ
今年の水野ファッションですよ。
ああ、これ水野ですか。
水野ですよ。
ジャケットが。
水野のようになりましたよ。この新しいね、もうどんくさいあのファッションやった水野って
。ええ、どう表現した昔はね、今はいいな。
今
はこれどう表現したんやろ。これちなみにね、この水野のジャケットの下に着てるのが、
はい、
これ多分スターウォーズなんですよ。
そうですよ。
ユニクロでしょ。
これユニクロです。
T シャツこれ。
T シャツです。半袖の T シ
ャツ。白黒のね。
そうです。
ちょっとなんか神戸空港みたいな感じのデザインなんですけど、で首からごっついこれ、なんかアメリカのヒップホッパーが首からぶら下げてるネックレスみたいな、これ何？
これはあのストップウォッチです。
ああ、ストップウォッチ。
あの例のあのね、
成功でしたっけ？
成功のもう5万円か6万円かするやつですよ。
周りにシリコンのカバーついてるやつですよね。で、あと、この首になんか赤いマフラーみたいな。
あ、これは、あ、ね、それともう一つは笛を持ってるんですよね。
持ってるな。
これね。
この笛何回か吹いとったな。
吹いてました。これはなんでこんなの持ってるか言うとね。
周りの人びっくりしとったで、ね。消防士さんなんか、とか言って。
あの人はね、職業的にこの笛を使いますからね。
あと、あの、大阪モノレールの運転手さんびっくりしとった。
やっぱりね、あの人らも車掌さんが吹いたりするからね、職業のこれ響きあるんです、ね。
何のためにこの笛してるんですか。
いや、このストップウォッチと笛はね、はい、まあ、これから鉄平君も言ってくれると思うんですけども、
は
あ、あの、とにかく、ね、短時間、40分ぐらいの間にね、
はい、
30人か40人のね、
はい、
まあ、喋り専用の人を、はい、僕はあのまあ、あの優子さんと一緒にですね、
はい、さん
と一緒に、
はい、
あの消化せなあかんというか、もうそんだけの方にやっぱり全部喋ってもらうとね、一人の人がもうたくさん喋って、あとが短ちょっと喋る時間がないというか、これは許されません、もう世界としては。
そうです。
だから大体平均して20秒ぐらいのね、範囲で終わらなあかんなんです
。1人20秒。
ええ、ええ、それでもうそれを超えたらね、
はい、
まず20秒この、
はい、ストップウォッチで、
ブロックマンするストップウォッチでピャーッとやっといて、
はい、
でもうそれがちょっと過ぎたら笛でブリーってやってね、おいじゃーというそういう嫌な役がこれ司会中
のせないかん。文雄君が一番嫌う人じゃないですか、それ。
文雄
君も大概時間守らないでしょ。
まあ、お前に
言ったら僕みたいなもんでさ、まあ、JOBBB で言ったら、まあ、タイムキーパー、
あの FM のな、
はい、
前田ディレクターと同じですよね。
そうそうそう、
まあ、一番嫌がられるっていうか嫌な役、ね、やつを僕は今までそれをみんなに振りまいて、嫌みを振りまいたもんやから、うん、その罰でですね、それをまあやらなかようになって、
はい、
でそれでこの大きなストップウォッチとですね、このプロ用のこれ東京のね、野田覚醒祭というね、
は
い、あのいわゆるその審判のプロの審判の人が吹く笛を僕以前取材した時に、あんたこれ一つあげるわって言って東京からもらってきたやつが長いこと持てたんですよ。この際初めて公でね、こんなの舞台の上で吹けて野田覚醒祭のおっちゃんに報告せなあかんな思ってるんです。
いや、それであんなでかい音やってた。
ものすごい
です。俺はびっくりしたわ、あれ。
あれね、本当審判の持ってるやつなんです。
あ、
あのいわゆるサッカーの、
まあ、けど いろんなところで役立ちますよね。
そうですよ。
別にスポーツの場面だけじゃなくて、
全然全然
まあ、学校の先生とか、
そうですよ、
もしくはその山登りとか、
そうです
よ、こういう歯科医業とかね、
はいはい、
いろんな方使えますよね。
まあ、遭難した時とかね。
ああ、いいですね。
地震なんかで下に渦まってる時にね。
まあ、そう
やな。いけるかどうか
知らんけど、常に首にかけておいたらいけるわな。
まあ、そんなことはしてませんけども、
そうやな。
まあ、本当にちょっと出る時には僕もカバンの中に入れるようにしてるんですけどね。で、今ね、行くたびに。
写真見てるんですけど、はい、ゆうこさんとふみおくんの間に、
はい、
4人の小学生の女の子がずらっと並んで、この子ら面白かったですね。
そうでした。
まあ、今からね、今からスタート、まず豊中市長さん、浅利さんが出てきて、
浅利圭一郎市長。
で、その後に吹田市長の後藤さんが出てきて、
はい、
言って、だんだんこう、
その
40人20秒の、その地獄は待ってるんですけど。
いやもう FM 千里さんとしてはね、はい、両巨頭を、
はい、
まあ、どう機嫌よく帰ってもらうかっていうかね。
あ
まあ、やっぱり、豊中と吹田を商売範囲にしてはるから、
ね、
人らに、まあ、ちょっと悪い気持ち与えたらね、
うん、
まあ、かなりこう、まあ、社長から含めてですね、
はい、
皆さんビリビリしてはったんですよ、ね。
文雄くんだけあんまりビリビリしなかったですね。
僕だけです
ね。なんかもう、プライベートのこともいろいろ聞いて。
いやいや、もう、そのね、質問が決まってるんです、ああいう人はね。
あ、決まってるんですか？
決まってるんです。秘書の人がちゃんとついて、
あ、
まあ、お前に紹介してへんかったかもわからないけど、秘書がやはってですね、黒いスーツ着た女性の方ですよ、
はい、
でこの人がまあちゃんとこういうことを、まあ、前田君が整理してまず出して向こうに、
はい、
まあ、内訳を言うようですけども、
うん、言うて言うて、
でそれでそれが今度帰ってきて、うん、これとこれを聞いてくださいと、
あ、
まあ、それが、まあ、あるわけです。
じゃあ文雄君のこの机の上にはちゃんと台本があったわけですか？
台本はこの場合
ちょっと見せてくださいね。これ内部資料ってやつですよね。
内部資料です。それは別に、
まあさり豊中市長ゲストトーク10時55分頃までなんか書いてますやん、
うん、
FM 千里は、
うん、
FM 千里は豊中市なんとかコミュニティラジオ局なんとか、あ、なんか、まあ、文雄くんと、あと、うん、その、質問の内容はこう書いてんのかな？
書いたんに。
あ、ここからは市長のプライベートにも迫りましょうって。
まあまあ、その辺まで行けたらな。
ああ、なるほど、ね。
だから最初はやっぱりそういうような固いことやな。
はい、
やっぱり公人やから市長っていうのはね、
あ、
まあ、聞かなあかんということで、何を聞くかということがちゃんと書類で来てるわけです。それを市長さんとか市長はもう、了承してはるわけですよ、
ね。じゃあ、この通り言わんとあかんの？
この通り言わない。
大変やな。
そうですよ。
好きだって言われへんじゃん。
そう、だからまあね、わしは前田君にこんな言葉使ったことない言葉もあるからね。これわしは言わんぞ。
言ったこと。
それはまあ、まあ、認めますので。
まあそういうとこは三枝さんにやってもらうとかね。
うん、そうそうそう。
大人に言いましたから。
で、まあ、内容だけはこれを守ってもらうとね。会社が、まあ、潰れるとは言わんかったけども、かなり、もう、私も間挟まれて、上司との間で、うちの担当ディレクターの前田ですよ。
はいはい、
前田君ですよね。
一番、そんな役割の人ですよね。
まあ、仕事としては、ね。もうかわいそうに。もう本当にもう、
ね、表には出えへんけど、
うん、
一番苦労があるっていう、
まあ、うちは表出しとんやけどな、人
をね、わざとね、
わざと出してるんですけど、
何回か文雄君も舞台で言ってましたよね、
言ったでしょ、
前田さん言
う
てね、
そうそう、あいつ見たとこもあれ言ってね、言ってるんですけども、まあ、しんどかったと思いますよ、これ、
あ、
まあ、
まあ、言うたら1年間で、1年間で一番前田さんの神経がすり減る時間ですよね。
もともとね、あんまり神経の細い人やから、あんま太い人じゃないからね。余計に本当に気の毒やと思う。
うまくいったんですか？
まあ、これ良かったんちゃいます。次の次の日にお礼の手紙が、手紙でメールが来てね。
あ、そうですか。
ありがとうございました言うとったから、まあ、そない、上の人に怒られとらへんと思いますよ。
よかったよ。
まあ、要はそんなんで僕の言葉にはしたんですけども、
はい、
こんだけ3つか4つはですね、これはぜひとも聞かなあかんというか、
はい、
そういうようなことが、まあ、浅利さんにもあったしですね、後藤さんにもあった
んです
よ、ね。
浅利さんが料理がすごい上手らしいですね。
そうですね。公式のところはあんまおもろい話は出なかったんですけども。
全然出なかった。まあ、面白い話とか。
まあ、これはね、おもろい、おもろいわけないわな。
そうそうそう。
まあ、それはもう、パッパッと僕も早く済ましてですね。まあ、あと15分しかこれ時間ないんですよ。
はいはい。
だからもう、そう、あとはもうこのプライベートとか、
ね。やっぱりプライベート聞かんとね。
そうですよ。
面白ないっすわ、
うんうん。
来てるお客さんも楽しないし。
そうそう、
で、ラジオ聞いてある人も面白ないしね。
そうそうそう。ただまあね、公式がないと、
はい、
休みの日にわざわざ時間を取って、ですね、市企業のために公の市長が来るという意味が、まあまあ、いわゆる問われるわけですよね。だから市の、まあ、方針とかそういうことについてはちゃんと言うといた、あとはおまけとしてですね、まあ、こういうことというので僕も、まあ、ちゃんと義務を果たして自分の言葉で言いましたけど、この役の書いてある原稿を読んだら何もおろないなんで、
はいはい、
悪いから
言って
悪いけど、
ね、しゃあないしゃあない、
しゃあない、うん、もう
それは、まあ、僕もね、もう浅利さんってなんか昔僕が中学校の時になんか先生してあったような記憶があるんですよね。
そうかそうか
で、まあそういうこともあって、
うん、
初めてですよ。 あの豊中市のまあトップと今回僕もちょっと挨拶させてもらいましたけど、非常に気持ちのいい方で、あこの人とやったらいろんなおもろいことできそうやなと思いましたね。
僕もね、あの遠くから見てたんですけど、実際にこんな近くで話したのが初めてあって、はい、まあなんかね、いろんなことがあったら、まあ、
普通のおっちゃんって感じだったな。
まあ、そうですか。それがいいんですよ、普通のおっちゃんがいいんです
よ。あと吹田市の後藤さんがまたおもろい人でね、
タレントですね。
この方の喋りはほんま一級品でしたね、う
ん、これはこの人はね、本当僕もね、浅井さんはまあ政治家です、
う
ん、
そうそうそう、
後藤さんは、まあ、タレント政治家いうと、
そういう感じやったな。
軽いかもわからんけど、うん、軽い方がいいんです、こんな人は、ね。
そうですね。
ファッションも悪かったしね。
休日の概念がなくなったっておっしゃってましたね、ね、この仕事始めてから。
もともとね、はい、市役所のね、はい、
あ
の、臨時やったんですよ。もともとね、もともと吹田の生まれの人で、はい、まあそんなんで市役所に勤めてて、はい、これはやっぱりこういうようにした方がええなというようなことで、いろいろ改革したかったから、まあ、あの、多分辞めてですね、立候補しはったんと思います。
あの人やったら受かるなと。
まあそうですね、
いう感じしましたね。
まあ、吹田なんか特に、まあ、あの若い人もたくさんやるとかやからね。
そうそうそう。
まあ、出身の大学面白かったもんな。
ああ、水産大学。
東京水産大学みたい
なね。さかなクンやな、みたいなこと言ってましたね。
ほんで、何が趣味ですか言ったら、モグリや言ってはってね。しかも、その石垣島が大好きでね。
そうそうそう。
自分は、その、まあ、就職は沖縄でするつもりやったんやけども、沖縄の人に言われたと。沖縄就職なんやからね。お前、今度から来たらな、沖縄の人の職場を奪うな、言われて、それで納得してですね。まあ、吹田市に就職したっていうようなことを言ってありましたし、で沖縄のカビラ湾の話とかね、まあ、南太平洋の話とか、まあ、俺らにしてみたら一番、
まあ、俺らというか文雄くんやな、俺は全然知らへんから、
まあ、お前は知らんけど、お前も旅行してるわね、
まあまあまあまあ、そりゃ
そ
りゃ、
まあ、そんなところで、はい、なんとか、まあ、公のところはちゃんと聞いて、あとはもう、はい、ダンと行ったというね。
そうですね。
まあ、この難しい、これ山越えられてね、はい、よかったよ、これね。
ああ、もう最初の両巨頭をどう扱うかっていう
ことですね。あれの人からの処理、ちょっと失礼やけども、これがやっぱり一番、まあ、僕も気ぃつこうたし、FM セルさんも大変気ぃつこうたし、はい、前田はもう顔色が青だった。
確かに前田さんね、あの、僕、
ね、
スタート前にちょっと GoPro 向けて、撮っとったんですけど、
インタビューしてくれたよね、
全然笑ってなかったですね、顔がね。こいつなんでこんな時にっていう。
忙しい時にぐたぐたまとわりつくな
って、ね。そういうことを目で感じましたね。
お前はトカゲかという感じで見とったと思います、ね。
これまさにこれ後藤さんの。
ファッションがええわ、だから白髪が入ってんのが。
あの、全体的に髪黒いんですけど、うん、前の一部だけ白いと。あの、うん、昔阪神タイガースの監督で星野さんっていてはりましたけど、なんかあの人の髪型みたいなね。
なんか僕病気かやな、また病気やな、偉
しい。あの、なんでしたっけ、そんなんありましたよね。
特等病っていうのあるんです
よ。頭の一部だけ白くなる病気ありますよね。
そうじゃないみたいですね。
あ、そうですか。
ファッションやということをよっちゃんに言うてましたね。あ、それ、あの、後藤さん、病気ですかとね、言わんでよかったなと。
それ書いてへんやろ、台本に。
書いてへんから。これ言うたらいかんことかもわからんけどね。
ただに僕、後藤さんが面白かったんが、もう、文雄くんが、あさりさんと喋ってる時は豊中市大好き、
ああ
で後藤さんと喋ってる時は吹田市大好き、
そうそうそう、
でそれに後藤さんが、いやバマさんさっき豊中市大好き言うてましたやん、ああ言うて、ああ、
ついとったな
あれが面白かった。
いや、まあ、僕は平気でね、ああもう行ったとこ大好き言わな、ああ何しまんねん、
まあ、二枚舌ってやつですよね。
そういうことで、それはまあわしらの商売やから
ね、
なこと言うとったら飽きまへんねんと、まあ、ああ、まあ、僕一番年上やったから、
うんうん、
あの浅井さんの僕年上なんですよ、ね、
あ、そうなんですか、
うん、で後藤さんに至ったらもう息子みたいなもんですよ。
ああ、そうです、
ね、まあまあ何を言おうと、まあね、僕も別に FM セルの社員でもないし、まあ、ここは預かってましたけどね、もうごく自由に話してもらって、まあ、あの人らやったら週に1回ずつ話してね、
そうですね、
JOBB でもあの、ま、視聴室でマイク持ち込んでね、
来てほしいですよ、ね、
やって、いや、まあ、来てもらうのはここちょっとあの人らよう入ってけへんと思う。
あ、そうか、
うん、まあ入るかもわからないけど、
入るやろ多分、
そんな番組考えてもいいなっていうようなこともちょっと思いつきましたね。まあ、それほど素敵な両師匠にね、
はい、そうです、
お会いできて、
はい、
まあ、しかもあの滞りなくそれが、まあ、通過して、あとはもう、はい、もうこれはもうあんた我々の世界じゃないですか、
独壇場ですよね。でこの後に出てきたのが、さっき僕がちょっと紹介した4人の女の子たちで、この子らが残り隊という、
そうなんですよね、
ですよね、
あれちょっと、はいはい、残り隊ですね、
残り隊ね、
残り隊というのはね、
はい、
なんか言うと、
はい、
あのこれはね、タケノコのね、ノコなんですよね、うん、
あ、
で昔なんとかリンっていう愛称があったよね、なんか、
はいはい、
なんとかリンっていう名前で女の子、可愛い女の子を言うね、
はいはいはい、
まあサヨリンとかね、なんとかそういうのあったんです
よ。いましたっけ、そんな、
ね、そんな、まあ今作ったんですけど、そういうような、そういう時代に、まあ8年か9年前に女の子を可愛い呼ぶときに、
は
い、
ミカリンとかね、
ああそうか、そう、うん、まあありそうな名前、そういう言うてたときに、うん、まあ FM 千里さんは千里中竹林の中の放送局やということでですね、タケノコをまあおそらくね、キャラクターにしようとしはったんでしょう。
あれはタケノコやったんですね。
え、
あの、
残りの
会場にいましたよ。
あ、いてました。
三角形のやつは、二等辺三角形みたいなのいましたよ。で、頭からね、なんか、髭みたいな生えとって、あれ、何やったん？
あれは電波塔ですよ。
ああ、
ラジオやから。ラジオ局やからね。頭の方にそういうような受信装置というか、まあテレビのアンテナをね、持ち焼き網に変えたみたいなのを雇ったでしょ。
その、ノコリンっていうキャラクターがおって、で、そのノコリンっていうキャラクターから取ったのがこのノコリン隊っていう、この小さい、まあ、男女のグループみたいな、
ね。男女っていうか女の子が多いですよね。今、男はあんまり知りませんけどね。
あ、そうですか。
で、まあ成人のノコリン隊もあるんですよ。
あ、そうですか。
そういう方々は何するかいうと、この4人の子はですね、はい、私のその、ボラボラ戦時の、まあ、ちびっこ残りん隊ですよね。でそれであの各地 の, レあの、まあ、今やってるところ、
はい、
オンエアの最中ですから、はい、土曜日の10時からですね、はい、1時前の間でやってる行事の現場へ行って、
は
い、でそれでそこで、
はい、
まあ、体験をしたり、
はい、
取材をしたりゲストの話を聞いたりするうちもちゃんとディレクターがついていってるんですけど、当然のことながらね、
なんか言うたら、まあ、言うたらレポーターですよね。
レポーターです。
軽い言い方するとね、
取材さんも
取材してはるわけですよね。
そう、
こんな小さい子が
ノート持って、
ね、
ちゃんと言ってディレクターの言うことを聞いて
取材書いてます。すいません、このノート僕映像撮ってたんですけど、
そうですか、
なんか、はい、あのレポーター歴名前とかに書いてますよ。これだから舞台で言うべきことなんでしょうね。
多分前田ディレクターがこんなことを言うたらええでって言うたんちゃいますか。それをちゃんと書いて、
はい、
まあ、自己紹介をしてくれたわけ
ですよ、ね。
まあ、
こんな子たちが番組内でいろんなとこ行ってレポートしてる、まあ、ということですよね。
僕は人気があると思うし面白いです。
これあ、そうです、
しっかりしてますよ。
あ、
なかなか大したもんで、僕はあんだけでレポートできるかやったらできんようなことを ね、
そうですね、
ちゃんとやってくれる、
まあ、おもろい質問もしてましてね、
僕にね、はい、しましたね、
なんでラジオ入ったんですかとか、喋るときどうしたらいいですかとか、いろいろ聞いてありましたね。
言われると思わなかったですね、はい。やっぱり僕もちょっと先輩になってるんかいなっていう自
覚は。いやいや、もう大先輩でしょ。だってこの子ら10歳ぐらいでしょ。
そんなもんですね。小学校3年ですから。
もう半世紀以上踏み込むのは上じゃないですか。
まあですね、
大先輩です。
ひ孫みたいなもんですね。
ね、
なるほど。まあそういうコーナーもありましたね。
そうですね。
はいはい、
で、その後から、FM 千里の各曜日の、
そうですね、
メインのパーソナリティの方が
一人30秒以内というやつ、
ね、出てきまして、
20秒、30秒
以内、まあ、おもろい方いっぱいいましたね。
面白かったでしょ
う、まあ、こんなあの、はい、歌歌う人もいるんかとか、
あ、まあ、花ゆりさんとか、ね、
花ゆりさんすごかったね、
祭
りっていうあの
北島三郎
さんの歌を、
はい、
最後まで歌ってましたね。
3曲
僕ね、あのもう1番で終わるんかなと思ったら、最後までやってまいりました。
はいはい、あれはまた、会場見てましてもね、僕もちょっと長すぎるんちゃうかと思ったんですけども、
長すぎたあれは。
いやいや、あの、いや、見てたら、お客さんの反応見てたらね、
はい、あそうか、
みんなね、
あの
乗ってはった
し、まあ、やっぱり看板やからな。
看板でもあるし、あのやっぱ迫力っていうのがね、元フラワーショーの一員の人ですからね。
あ、そうなんですか。
で、年配である程度ね、やってはって、その声の出だころっていうか、あれ、なにわ節語りの偉いさんの娘さんらしいんですよ、あの方はね。
僕なんでも一番前やったから。
ものすごいですよ、あの
声は。これも、ふみおくんの笛と一緒で、鼓膜は破れそうでしょ。
そうですよね。僕も負けたらあかんでも、愛の手を入れたりしてね、
はいはい、
盛り上げてた
んですけど。あんま知らんくせんな。
何も知らん。初めて聞いた歌やったんですけども。それはもう私の世界ですけど、こんなもんにあるとね、
遠慮は
いりません。
俺もう安倍さんと一緒に大笑いしとったから、
ね、
絶対この歌知らんやろ。
いや、全然知らん。聞いたことなかった、悪いけど、北島さんには。それをもう。
一番有名な演歌
や、
あれは。
ほんまに大きな声でね。
はい、
さすがってやっぱりフラワーショーやなーと思いましたね。
あとは大津琵琶湖さんね。
これ方またおもろかったですよね。
ね、
はい、まあ有名な方、無名な方、いろんな方がだんだん
でき
て、
はい。まあそんな中でね、はい、僕が注目したのは、
はいはい、
あのプロレスの話をする、
あ、
あの背の高い兄ちゃん。
兄ちゃんがいてましたね。
あの、はい、急にね、猪木のモノマネをしだして、
そうですよ。
この頭おかしい人女と思ったら、そういうおもろいプロレスの話を、
はい、
ラジオでされてるという方で、
はい、
まあこの方もちょっと注目やなっていう感じ。
まあお前にとってはそうやったんですよね。
そうそうそう、
あのなかなか精悍な、
いや、あれはね、あのほんま俳優やってもええぐらいの人でしたね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうでしたね、格闘技もできるようになるしな、あの人のことはね。
そうそう、あとあのやっぱオンエアですよ、
オンエアさんね、
4人組、
うわ、あれ
あのオンエアのねリーダーが面白かった、
はいはい、僕ねこれね
リーダーがねリーダーらしくなかった、
はい、なかったな、
まあ、それやからこそ一番注目しましたね、
ちょっとこんまい
一緒で、そうそうそう、
であのイヤリングをこうして男ばっかりのグループ、
ちょっと女みたいな感じでしたけど、
ね、いや、なことはないです、
全体的にね、
いやいや、あの音かけるエアーとか言ってね、これ読めへんかった僕はね。のどう読むんかいなと思って、ひらがなぐらい打っとけやって感じ、こん
な確かにな、紹介してる紙に音かけるエアはあの英語 の、
うん、
あのそ
う
そう、エールフランスとかのエアなんですけど、わからんな、
わからん、いや他の人もね、
はい、
初めて私人ばっかりなんですよ、
あ、
花ゆりさんも初めてやったんですよ、ね、
あ、そうなんですか、
うん、あの大津美也子さんはね、
はい、
まあ、あの MBS ラジオの
昔のね、
まあ、ヤンタンやってはって、
そうそうそう、
僕もその辺の番組出させてもらったから、
はいはい、
知ってたんですけども、
はい、
他の人はほとんど知らん人ばっかり、
そうですか、
はい、
あの オンエアも知らんかった。
え？
あとあの直樹さん。
直樹さんはまあ知ってます。
あ、嘘やん。知らん言うとったやん、先週。
いやいやいや、そんなことない。あの人は6年目の人で。あれは、あの人は有名な人ですよ。
そうですか。
だからそう、有名な人は別として、ほとんどこの辺の人はですね、はい、一江さんとか、増田弥生さんとか、畠山とかさんとかですね、はい、まあ、とにかくいろいろ名前ずっと呼んでいくもなんですけども、はい、もうほとんど。
あの、ギターの人もね。
うんうん。で、寺谷一樹さんちは僕知ってるんですよ。
ああ、寺谷さん僕も会ったことありますよ。
あの人はね、はい、あの、欠席してありました。
そうそうそうそう。
来られなかった。
寺谷さんと同じ番組やってる女性の方が来てました。
そうです、寺谷さんのアシスタントの方ですね。そうそうですよね。はい、これ、泉恵子さんっていう人だったですね。この人も初めてでしたですね。はい、で、まあ、あの、ビターを持って歌はったのが奥井貴和さん。
あの人面白かったですよね。
面白かったですね。はい、それと、まあ、他にもいろいろ面白い人がたくさんいてはるんですけども、はい、もうかなりこう、時間的になってますね。
あの、まあ、僕が印象的だったらまたオンエアに戻るんですけ ど、はい、彼らが豊中検定っていうのを、なんかやってるらしくて、はい、で、それ、文夫君が突っ込んだら全然答えられなかったのが印象的でしたね。
でしたね。何し
とほんまにやっとるんかいこいつらと、
まあ、市役所からなんかネタもろってね、まあやってるっていう
なんかマチカネワニのキャラクターの、うん、マチカネ君の性格は何ですかとか言うてましたけどね。
そうですよね。はい。で、三島さんっていう人すごかったですよね。この人はもうあの FM 千里が始まったこっちから
の
ロックの方、
レザーの青いレザーのジャンパー着てたりとね、文雄君はそのレザーのことにすごい注目して、まさかこれを聞かれるとは、うん、ということを言うてありましたね。
いやいや、あれ良かった、欲しかったですよ。
あの、そうですか、
うん、ものすごい感じの、
あの神神殿に FM 千里がある時からの方らしいですね、うんうんうん、あの方は
神神殿のあのちょっとあの落ち着いた色のマンションがあるんですが、この一角にあったんですよね。うん、そこでまあ3年間やって、はい、ただまあなんで、まあ、これある人になんでこれ変わったんですかって聞いたらね、はいはい、あっこがね、はい、タレントさんが来られなかったらしい、難しいってどういうように行って、あのこのとこまで
行く、桃山台で降りるべきなんか、千秋で降りるべきなんか、
う
ん、
そうそう、ほんでもうね、番組がいつも終わってからね、のこと顔を出したりして、まあ、それが続いて、まあ、それも一つあって、まあ、ここの、まあ、表舞台っていうんですか、
千里町駅に来たってことですね。
ここはもう、誰が来ても分かりますからね。
まあまあまあ、世界の千里町
ですから、ね、うん、うん、そういうことですね。はい、まあ、そんなことがいろいろありました。で、ほかに名前は全部紹介するわけにいきませんけど、お前と同じ名前の哲平さん
に。ああ、哲平さんね、すごい気持ちいい方で良、うん、かったですね。
はいはい、まあ、そんな方をずっとなんとか笛を鳴らさずに、桜井さんの日本舞踊のお姉さんとか、まあ、そんな紹介してですね、はい、まあ、なんとかまあ無事に収めましたね。
そうですね、まあ、スタッフの方もキビキビ動いてくれて良、かったですよ。あの黒服の女の子が一人おってね、あのここの胸のところにね、はい、ニルバーナーって書いてて、ね、
あ、そうですか。
ふみおくんが昔あの、はい、ユニクロで買った T シャツでね、
なるほど、
ニルバーナーって有名なアメリカのバンドがおるんですけど、うん、はいはいはい、まあ、それの T シャツを着てた女の子はね、すごいキビキビ動いてまして、はい、
でしたね、
僕はあの子は印象的でしたね。まあ、名前も知りませんけど、ね、まあ、そんなこんなで、はい、まあ、前半無事終了して、で後半は中村栄一さんが出てきて、最初にタイガースの六甲おろしで始まるという、
ね、踊ってましたね、
おっちゃんが一人ね。
ねえ、やっぱあのタイガースっていうのはすごいし、中村さんがやっぱり、はい、やっぱり英雄ですよね。
そうですね、
すごいです。で
その後にね、ドッグダンスとか、はい、あとお笑いライブとか、はい、まあ、アコースティックライブとかあったらしいんですけど、そのあたりはちょっと僕らは見てないんで、
ちょっと用事が
残念ながらね、
はいはい、
でもう一つこれですよ、ピエトロのドレッシング。
そうですか、ね、
これがね、実は会場でプレゼントがあって、
朝日ビールもあったんですよ。
美味しかったです、あのカルピスがね、美味しくて ね
やっぱり朝日ビール、カルピスすごいね。
僕はカルピスもらってね、はい、安倍さんはね、なんか安いソーダだったんで、あの選べないんですよね、プレゼントは、ね、先着50名で、
50名、
あの10時、1時、なんか2時かなんかに各50名で、
三ツ矢サイダーもあったね。
そう、僕と安倍さんは両方とももらったんですが、安倍さんはソーダで、僕はカルピスで、僕の方が良かったですね。
なるほど。
あとはこのピエトロのドレッシングも、
これが高いもん
ね。これ実はね、あの舞台のすぐ横にピエトロのあの店があるんですよね。
ね、有名な、
あのね、あのスパゲッティとか食べるところなんですけど、そうそうそう、まあ、だからその関係もあったんかなっていう、はい、まあ、予想もしておりますが、まあ、
スポンサーさんちゃいますか。
そうですね、玉ねぎとごま醤油のドレッシング、はい、はいはい、玉ねぎとオリーブオイルのドレッシング、まあ、これよっちゃんがもらった分と僕がもらった分2つあって、あ、
よっちゃんにお前指令出しとったやんか、今やったらもうあんた言ったらもらえる。
あれね、みんな意外と知らなかったんですよ、そのプレゼントもらえるの。
あれね、惜しいね、
もうちょっと告知しときゃいいんですけど ね、
そうですね、まあ、そこらがこれからの、まあ、ね、MCN の問題やと思いますね。
またこの僕があの、はい、撮影した動画はあの、はい、編集して、はい、YouTube チャンネルで公開しますんで、
いっぺん見てください。
また皆さんお楽しみに。
そうです
ね、
どんな、まあ、いい意味で言ったら伸び伸び、悪い言うたら暴れまくとったという。
あと三枝裕子さんの着物もね、
それは
注目してほしいです
ね。あれはもうね、流装みたいなね、
はい、
那覇の街歩いてはったら、よーって声が、
頭の上にね、ええ、あの団子みたいな紙がついてまし てね、
団子が乗って、2つが1つでしたかね、乗ってましたね、
団子1つやったと思います。
団子1つですか、はい、はい、
ってなわけで、我々の動きはこの辺りで終了いたします。はい、それではこの後は、よっちゃんのお料理コーナーで、春キャベツのカレー蒸しでお楽しみください。
よっちゃんの
お料理コーナー。ああ
、はい、行きましょう。今日は、結構、なんか昼飯通りの時刻になりましたね。いつも3時とか下手すると4時になったりするんですけども、今日は12時23分というね、お腹もちょうどええぐらいに空いておりまして、ガツガツはいたしておりませんが、大変食欲をそそる香りが今日はすごいバーッとですね、今あの食卓の上というんですが、私のリビングの食卓の席の前から立ち込めております。一つはね、あのカレーの香りなんですよ。
はい、
ものすごいね、やっぱりあのカレーってはもう本当誰の食欲もそそる、うん、香辛料の匂いですけど、それと同時にね、あの紅生姜のね香りもしましてですね、非常になんか今日は香り香りというか、いかにも春らしい、この香りのする料理やなと思っております、
うん、
そしてまあ大きな皿にボーンとこの料理が載ってるんですけども、はい、見ておりますと、その色もですね、もうグリーンが大変多くて、これあのエンドウの、サエンドウですか、これ
え、あ、スナップエンド
ウ、スナップエンドウっていうんですか、はい、難しいです。なんでスナップいうか、まあこれは置いといたとして、スナップエンドウとか、そして多分これ春キャベツやと思うんですけども、そうです、
はい、
そういう春の野菜の緑がわっと出まして、その間にまあ美味しそうなちょっとカレーで色のついた豚肉がですね、散りばめてまして、それがガバッと山盛りにしてまして、はい、その富士山の上の雪みたいな感じで真っ赤な紅生姜がね、うん、パラパラとこうかかっているという、はい、大変食欲もあり、そしてまた香りももうそそられるというか、そんな感じの、食べ物でございます。さあ、今日は JOBBB、今日はというか今日もですけども、JOBBB の430回目ですね、はい、よっちゃんのお料理コーナーでございますが、今日の、料理のタイトルっていうんですが、料理の名前が、春キャベツのカレー蒸しという、うん、こういう料理でございまして、大変これが、まあ、こんな早くですね、12時半までにできたということは、うん、まあ、あの、美味しそうで、しかも複雑な料理に見えるんですけども、実は簡単な作り方できるということでしょうね。はいはい、その辺、まあ、皆さん、聴者の皆さんもですね、パッとこういう料理、豪華な感じのする、香りのする春らしい料理が、まあ、こんな簡単にできるということになれば、うんうん、たくさんの方に見ていただけるし、また作っていただけると思うんですね、はい、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、早速それじゃあこの、香り満点、春満点という料理をいただいてみたいと思っております。ご飯もここに、あの、ありまして、美味しそうでございますね。それじゃあ早速、これどっから食べようなよっちゃん、これキャベツから食べた方がいいかな、ね、
はい、
キャベツとさ、あのスナップエンドウのところぐらいから食べて、まあ、肉もそぼっちもらいますけど、
はい、
こんな感じで、はい、うんうん、なるほどね、
うん、
うん、これはもう、もう春そのもの、いいですね。やっぱこういう緑を口に含みますと大変元気が出てまいりますね。それじゃあこの肉とまた緑と合わせましていただきます。うん、うん、うん、美味しいです。あっさりした中に結構、まあその豚肉のアルバの味もあり、
うん、
なかなかスタミナも強そうですね。
はい、
はい、面白い料理ですね。これは皆さん、こんな一皿ボーンとこんな格好で、これ何人前ぐらいですか。
これね、3人前ぐらいですね。
そうですか。これというのは私の目の前にある大きな、はい、まあ、大きい中華中皿やな。これにボコッと
持った食べようと思ったら2人前かもしれませんね。
なるほど。
結構あの春野菜はたくさん食べられるんで、
うん、
はい、
うん、なんかこのみずみずしいのがいいですよね。
そうですね、
うん、
はい、
うん、ちょっとこの赤い生姜も喋りながら食べますとこぼれますね。当然のことですけど、それは難しいもんです。うん、なあ、カレーのこの香りもいいけども、
うん、
ちょっとこの紅生姜
が入ります。色がね、綺麗ですけども。
うん、
色
だけです
よ。味は合いますか？
味もなかなか。
そうですか。
生姜この、細かい切ったやつ一本だけでもですね、
うん、
口の中がまた食欲で湧いてきますね。うん、はい。あ、これは美味しいです。面白いですね。香辛料この2つ合わせるというのも。
うん。
うんうん。
うんうん、
まあ、もちろんこの、 紅生姜とか生姜もカレーの香辛料の中に入ってるかもわかりませんしね、もともとね、うん、うん、あいいですね、うん、超美味しい。でご飯を一口いただきました。さあ、それちょっと落ち着きましたね。それじゃ、はい、一旦ちょっと箸を置きまして、
はい、
これからこの春キャベツのカレー蒸しという、
はい、
まあ、僕パッと見たところどんな料理かいなっていうことが頭に浮かばなんだんですけども、うんうんうん、こうやって見ますよ、分かりました。それじゃ早速この美味しい春キャベツのカレー蒸し、実に簡単に短時間でできるというごっつですけども、
そうですね、はい、はい、
これの材料からお願いしましょうか、
は
い、
2、3人前ですね、
うん、
はい、豚の切り落とし150g、うん、
はい、
で今回はあのもも肉を使いましたんで、
うん、
どうしてもこのこう見て見張ったように、あの見たら、
うん、
こうなんか丸まってます
ね、丸ま縮まってますね、
縮まってますね、
はいはい、
こういうのはちょっと欠点なんですが、ただ、
ね、
油が少なくてい
い、ね、あ、なるほど、なるほど、まあ豚の油が好きな人もおられるぐらいだから、まあ、
なんかロースを使うとか、
まあね、
ロースとか使ったらもうちょっと広がると思います
ですね、ちょっと縮まってるの
が縮まるんです、
ほんまちょっとそういう意味では萎縮してる感じがしますね、なるほどなるほど、まあ、これはまあ好き嫌いもあるし、
はい、
そのあのいただく人の年齢でね、
はい、
油がやっぱりよく食べてもいい人もあれば、多少油をもう控えたらいいということがあるでしょうから、はい、その辺はまあ料理の方が考えてください、
そうですね、
はい、
それから春キャベツ、
はい、
200g、
はい、
はい、今ですね、あのどんどん春キャベツが出てきてまして、
うん、
どういうのか、固く結球しないタイプですね、
ふわっとしてるんですね、
ふわっとしてるやつで、1個100円ぐらいですね、100円か150円ぐらい、
あの一玉が、
一玉
が、そんなんですか、
はいはい、ただね、
うん、
水分が非常に多いので、
うん、おいおい、
腐りやすいんですよ、
あ、そう、
だから、早く食べる、あのビニール袋にきちっと包んでですね、
うん、
早く食べるか、
うん、
もしくはあの芯のとこくり抜いてね、
あ、なるほど、
あの、はい、濡らしたペーパータオルで、
うん、
その穴のとこをプッと突っ込んで、
あ、なるほど、
ただね、もう、うん、早く食べるに越したことはない
です、ね、なるほどね、
だから生でも食べられるし、
うんうんうん、
こして炒めても、うんうん、もう本当にあのすぐ傘がねすごく小さくなる、水分が多い分だけね、だからたくさん食べられるという
野菜ですね、野菜をなんかか、まあ、食べとか、いつも野菜あんまり食べんとか言われてる人にとってはこれ一つのチャンスかもわかりませんね春キャベツというのは ね、この頃僕もまあ、たくさん野菜を食べるようにしておりますが、かつてあんまり野菜嫌いだったんですけども、まあ、あのこういう野菜やっぱり体にいいような感じがします、
はい、
はい、
から、スナップエンド、これもですね今まあまあぼちぼち出かけてるという感じ
ですね。そうです、最中ではないんですか。
最中ではないですね、これから出てきます、
たくさん結構まあ大きく座ってますね、この場合は、
はい
はい
は
いはい、
茹でなくても、
はい、
あの今回は作れるんですね、蒸すから、
ああそうか、
はい、
とあのいわゆるその先っちょのところをチュチュとちぎるだけで、
あ、取るのは取りましたよ、
うん、これ取るのとやっぱり引っかかりますからね、はい、それをすればそのままが使える、
どうですか、
いや美味しいですよ、
あ、柔らかい、
うんうん、肉に柔らかい、
はい、
うん、大丈夫です、
はい、それから、あとです、
甘いです、それと
甘いですか、
うん、美味しい、はい、はい、
調味料としまして、
うんうん、
カレー粉、
うん、
醤油、
うん、
酒、
なるほど、
各大さじ、あ、ごめん、各小さじ1杯、
小さじ1杯、
はい、ちょっとですよ、はい、
ちょっとです、はい、ほんまちょっとやね、
はい、それから、トマトケチャップ、
うん、
もうちょっとこれ入れた方がですね、なんとなくこう、
なるほど、
爽やかな香りがするんです、
ね、あ、これも入ってるんですか、
はい、小さじ2杯、
これ隠し味かもわからないね、これ。
トマトケチャップって結構隠し味になるんで。
そうか。なるほど。
はい。それからサラダ油は小さじ2杯。
うん、はい。
で、今回、まあ、もも肉を使ったということで、
うん、
小さじ2杯ぐらい入れた方がいいかなと思う。
なるほど。
だから、その、まあ、豚肉でも、種類によって油の多いね、
うん、
豚肉を使う場合は、
うんうん、
この油を減らしてもいいと思います。
なるほど。
はい。
で、まあ、この肉は、後で出てくるかもしれませんけど、豚肉を使わなくても、
はあ、ウインナーでもいいです、
ウインナーでもいいわけ
ですね、
まあ、まあ、なんかちょっと肉系が欲しいということで、
はい、そうですね、ある方が美味しいですね、
なるほど、はい、
から水が大さじ2杯、
はい、
一応ですね、うん、春キャベツは水分が多いんですけれども、
う
ん、やっぱりね、あの水をちょっと入れた方が焦げなくていいかなと思う、
うん、
今回も全く焦げておりません、
あ、よかったですね、
はいはい、水を大さじ2杯入れます、
せっかくのもんですから焦げつきますと、
はい、
まあ、カレーの香りとか生姜の香りとかですね、
はい、
まあ、先ほど言ったトマトケチャップのほのかな香りとか全部飛んでしまいまして、
カレー粉がやっぱ入ってるからね、ちょっと焦げやすいんで、
はい、
この辺は気をつけて、
焦げは絶対この料理の場合は禁物ですね、はい、そんな感じがします、
はい
はい、
で作り方ですけども、
うん、
豚肉を一口大に切り、
はい、
で今回はあの最初から結構細かかったんで、はい、切っておりませんけども、はいはい、大きさによって一口大に切るなりしてください、
う
ん、
はい、なるほどね、はい、
だから、はい、最初にですねカレー粉全体にまぶします、
うん、パラパラとまぶす、
はい、まぶします、はいはい、でその次に、うん、トマトケチャップの中にですね、うん、醤油と酒を入れまして一回混ぜてください、
はい、
はい、で、そこの今言ったあの豚肉のところに、うん、まぶしてください、
パラパラとまぶす、はい、これは、はい、
で パラパラというか液体ですから、
ね、まあ、そうですか、はい、まあ細かいことはどうでもいいじゃないですか、
は
い
は
い、
細かいことは、はい、はいはいはい、キャベツをざく切りにします、
はい、
でキャベツというのは結構芯のところがね、
う
ん、甘かったり苦かったりするんですよ、
あ、そう
で春キャベツというのは甘いんですね、
うんうん、え、あ、甘い、食べたら甘い、はい、甘いですよ、これ、あのスナップエンドも甘いです、
はい、はい、で、キャベツの芯もですね、うん、しっかり使ってください、
はい、
で大きくざく切りにしまして、うん、芯だけはちょっとこう薄くですねスライスするようにして切って、うん、捨てないでください、
はい、まあ、芯も使える春キャベツと、
そうです、
はいはい、
でフライパンを用意してください、
お、
で今回はあのフライパンは28センチね直径、うん、結構大きなフライパンを使いましたけれども、必ずですね、うん、今回の料理は蒸し煮ですから蓋がいります、はい、
あーねー、はい、意外とフライパンって蓋が使う料理が多いですよ ね、
ですね、で透明な方が便利ですね、
なるほど、
あの、はい、上から見てですね焦げてるか焦げてへんかよう分かる
ので、まあ匂いでも分かるけども、ね、あの、はい、見ても分かるという、はい、焦げ大敵です、
はいはい、で、フライパンでまずですね、炒めるんですけども、うん、サラダ油を小さじ2杯、入れましてですね、はい、まず鍋を温めます、
うん、
はい、で、温めたらキャベツをまず入れて炒めるんですけども、
うん、
ちょっとあのキャベツがなんとなくこう、くたっていうか完全にくたくならないように、
はいはい、
あの全体にこう油が混ざって、うん、少しこうというかちょっとだけ柔らかくなったなと思った時に豚肉を広げて入れます、
はい
はい、
広げてというのは
一箇所に固まらない、
ああ、そういう意味ですか、
こう広げて
全体 全体にバラッと入れるわけですね、はいはい、了解
で、スナップエンドも同じように全体に散らします、う
ん、はい
はい、で蓋をして、
うん、
弱火で、
うん、
最初炒めの時は中火です、
はい、
で弱火にしまして今回8分、
8分、
はいはい、蒸しました、
蒸した、
蒸しにしました、
蒸したっていうことは弱火で
加
熱しながら上から蓋を置いて
ちゃんと置いて
そのまま焦げんように見ながら煮るというのが蒸すということですね、はい、
途中でですね、はい、様子を見たくって一回あのお箸でですね混ぜました、
はいはい、
まだ水分がしっかり残ってましたんで、
うん、
もう一回蓋をして蒸し煮にしました、う
ん、はい、
はい、で結果的には8分
8分
あの蒸しました。
蒸した。
はい。
それ蒸し状態に入って8分ってことですね。
そうそうそう。はい。はい、でお皿に盛り付けて、
うん、
で、紅生姜の細切りを上から乗せました。
うん、なるほど。
乗せましたら、
はい、
色も綺麗し、
はい、
薬味として役に立ちます。
いいですね。
は
い、いいですね。あの本当、これ時間的に言うとほんと合計まあざっと言うて15分ぐらいですか。あ、いや準備できた段階、
あ、準備できた段階では、
うんうん、8プラス
10分以内で、
ね、あ、そんなもんですか、うん、準備さえしとければもうす
ぐに準備さえしとければね、
もう皆さん待ってるとこでバーッとこの熱々の湯気の出てるやつが、
そうそうそう、食べられる、
ね、出てくるということですね、はいはい、あ、これはいいですね、はい、まあ、なんせ香りよし色よし、もう春そのものというですね、
はい、栄養的にも優れて
る、はい、はい、で元気が出るという、はい、こういう料理でございます
ので、でスナップエンドウは普通はね、うん、よう茹でるんですけども、
はい、
茹でなくてもこの場合はは
い、
はい、あのちゃんと火が通ります、
蒸してるということで通るということ で、
は
い、
で色綺麗でしょ、
あ、もう非常に綺麗、意外とちゅうかもうこれもう青々してますよ ね、
青々してますね、
でキャベツも割とちゃんと青がも
う、ね、
あの保ってましてですね、まあ、あの緑っていうのはやっぱり元気の源の家で色ですのでですね、はい、まあ、そういう栄養分もあるんやと思いますから、これは大変面白いですね、緑と赤と肉というね、
はい、
まあ、これに黄色があったら最もすごい
やけ
ど、黄色ね、黄色はちょっと、まあ、キャベツのこの
黄
色いところがありますかね、はい、あの満点の料理やと思っております、はいはい、非常に、簡単でしかも栄養価のある季節感満点、まあ、これ別に夏に食べてもいいんやけども、素材はやっぱり
キャベツ
がね、うん、キャベツが春キャベツというちょっとメインテーマになってますよね、はい、春キャベツのカレー蒸しという料理になってますので、やっぱ春キャベツのシーズンであります、はい、この頃に作っていただきますと
美味しいですね、
はい、はい、ありがとうございます、はい、何かこれで全体の注意点とか まあちょっとあの謝りやすいというところがありますかね。
あんまりない。
ないんですか今日は。まあ焦がさんだけですね。
焦がさないということが一番大事ですね。
これはもう香りのあるものを焦がしたらですね、はいはい、もうダメになりますね。それともう一遍言いますと、この豚肉の代わりにソーセージでもいい、そうそう、はい、ということですね。はい、これ牛肉はやっぱりあんまり、
いや牛肉でもいいと思いますよ。
いいんですか。はい、まあまあ豚がまあ買いやすい値段
です からね。カレー粉をまぶすことは、うん、豚のこの独特の臭み、
それを
はい、補うという臭みを隠すというか、
それもあるんかも分かりませんね、
はい、お肉の場合は結構ええ匂いしますよね。
そうですね、はい、まあ、豚も別にそんな悪い匂いではないんですけど、そうですね、まあ、癖のあるという人もあるやろから、それを、まあ、このカレーと生姜のピリッとしたところでね、はいはい、これニンニク入ってないね、珍しく
入ってない ね、
ニンニクはちょっとでも入っとったら
どうやろ、ニンニク入れるとねちょっと負けると思うよ。
もうわずかにしといてももう隠し味程度かな、
い
りまへんか、はい、分かりました。まあ、僕も別にそのニンニク入れてくれんとどうこうって言ってるわけじゃないんですけども、はい、割とまあスタミナ的なところもある料理やからなと思ったんですけども、
まあね、まあ、いろいろ試してみるという
のが大事ですね。ですね、まあ、はい、このよっちゃんのお料理コーナー、まあ、今日は春キャベツのカレー蒸しですけども、はい、だいたいざっとした、まあ、設計図みたいなもんで、はい、まあ、僕とこの、まあ、だいたい家族構成に合わせた味付けとかしてますからね、はいはい、だからそれは皆さんがお作りになるときに、
調味料を入れてもいいと思います、
ね、調味料を変えてみたり、はいはい、あるいはまたちょっといろいろお醤油の量を変えてみたり、はい、ちょっとまた何でしたら味噌なんかもちょっと入れてみるとかね。
味噌入れたら焦げる。
あ、そうです、はい、いやこの料理じゃないです、これ、ね、全体で言うてるの、はい、全体でそれをまあ工夫しながらですね、はい、やっていただきますと、はい、我々の料理を押し付けるんじゃなしに、
ね、
このラジオの聴取者の方の家の料理に、ね、はい、なるということもあると思いますので、
うん、一つ言うの忘れて、
まあ、旦那は
醤油小さじ1杯でしょ、
はいはい、
ね、
うん、
ほんで、
これ書いてますね。
は
い、書いて
ます よ。まあ、トマトケチャップを入れてますけども、非常に量少なくて、うん、だからカレー粉を使うことで、うん、ちょっとこう塩分を控えめと。
なるほど、ね。
できるんですよね。
なるほどね。はい、まあ、僕が、まあ、年齢的にかなりいってるということもあり、ね、はい、まあね、だいぶマシになってきたんですけども、おかげさんで、塩分を控えめにしましたら、はい、やっぱカレーかなり変わるもんですね。
変わりますね。
あまりね、変わると思わなかったも、はい、以前に比べたらかなりその、血圧計毎日測ってるんですけど、ね、変わってきました。
偉いもんですね、
うん、だからまあ、はい、そういう人のおるうちは、まあ、ちょっと控えてあげた方がいいかも分かりませんね、はい、まあそんなおらんねやという若い人やったらやっぱり働き
塩気いりますからね。
塩気がないとやっぱ困ります、はい、かえって逆に言うとね、だからそういう意味で言いますと、はい、まあ、皆さんの家庭に合わせた、はい、料理ができるように、まあ、ざっくりと組んでる料理やということで、ね、工夫をいろいろしてみはって、
紅生姜あんま食べたらダメよ、血圧高い。
わかりました、わかりました、はい、まあそんなこと言うてますが、はい、まあいろいろと言いました、はい、以上で大体今日のですね JOBBB の430回目でございます。春の香りとスタミナと、はい、そして、まあ、春らしいこの緑の色が満喫できるというね、はい、春キャベツのカレー蒸しでございました、はい、よっちゃんの料理コーナー、今日は430回目でございます。 JOBB を430回ね、
何回も言わんでいいの。
いや何回も言わない、ラジオ何回も言うのがラジオです、はい、ラジオちゃんそういう媒体で、はい、もう僕はラジオ40年やってますから、ね、
40年、はい、失礼いたしました、
うん、僕のペースでやっております、はいはい、ラジオで、ね、1回言うて終わりっていうのはアホな
言い方
です
。
50年ですからね、まあそんなんですね皆さん、まあしつこいとこもありますが繰り返します、そんなんで JOBBB を今後ともよろしくお願いしたいと思います。それと、もう一つはですね、YouTube でもこれ公開してますので、
はい、
その辺のところも、まあ、これやっぱりパッと見たところやっぱりこれラジオよりもこれは見た目の料理やから、
ね、
映像を見ていただきますともっとですね、イメージが湧いてくると思いますね、はい、そしていつもてっぺいが言ってますように、いいねというマークを押していただきたいということと、登録もしてもらいたいということ、まあ、てっぺいが多分言うと思いますけども、
はい、
1回目僕が言うときました、
はい
はい、そんなとこでしょうか。てっぺい君そんでよろしいですか。はい、ということで、まあ、今日もこの祭典がちょっとこの頃意味がなくなってきましてね、できないぐらいのいい味が出ております。どうぞ皆さんいい意味で、真似していただきたいと思いますし、コピーしていただきたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。ごちそうさんでした。
ありがとうございました。
この後は鉄平ありきんの寿司桜甲子園でお楽しみください。 てっぺんありきんの寿司桜甲子園でございます。ボラボラ私、バンバてっぺいです。
はいはい。
ちょっとおもろいタイトルにしたんですけど。なんかちょっと、
分かったよね、分か
った。煩悩、煩悩で、欲望という感じなんですけど、まあ、欲の赴くままに、
はい、
格闘技カメラマンありきんさんと私、てっぺいが、うん、大阪、そして、兵庫県は西宮あたりをボラボラしてきましたので、まあ、春の、
なるほど。
この関西の様子を皆さんと一緒に共有したいなと思います。ま
あ、名所があり、あるかと思えば、
そうです。
お花があり、そしてまたうまい食べ物があるというね。
そういうことです、
ね。まあ、こんだけ揃ったら、それはね、はい、楽しかったでしょう。
まあ、最初はね、本当は寿司だけ食いに行くはずやったんですけど、ダラダラとこう、桜じゃない、大阪、そう、造幣局。
これはもう世界一の桜。
そうです。天満なんですけど、はいはい、あの辺りも行きましたし、でその後に、甲子園行ったんですけど、甲子園ってあの、西宮にありますよね。あの、阪神タイガースとか、はい、あとは高校野球あるんですが、まあ、実はね、
これ日本で一番有名な、ね。
そうそうそ う, そう、うん。甲子園なんですけど、阪神甲子園球場行ったんですが、実は中には入っておりませんで、うん、周りをぐるっと一周。この日ちょうど、阪神タイガースの本拠地開幕戦で、
あよかったね、
広島東洋カープと戦った日でございました。
なるほど、なるほど。
4月の4日の金曜日、
ね。周り歩いてるだけでも熱気は溢れとったでしょ。
阪神はおもろいな。
そりゃもうそりゃ、
あんなおもろい人らおらんでっていう。
まあほんまちょっと精神大丈夫かいなというの
は、ね、それは僕も思いましたね、
うん、いやいやせやからいいんですよ ね,
そうですね
頭の中がスキッとね
そうコスプレ
うんコスプレでありまたねあの本当に頭の中の雑念みたいもねだから甲子園って僕ね大きなね、
うん
まあ、ゴミ袋を持とんですよゴミ箱を持とんですよね
なるほど
皆さんこう行って頭をプッと振ってですねバ、はい、ーッと暴れてみんなバーッとゴミが出ていって
あ、
まあ、それをまあぐらーっとかき回してね
そうやな、
まあ、清掃してる、まあ、野球の選手って清掃の方とちゃうかいなという、
ねは
い
あ掃除の人な。
掃除
クリーニングの人。
クリーニングスタッフやと思いますよね。
かもしれないですね。まあ、そういうまあ、ホームラン打ってバキーンとね。
そう
日頃の分をバキーンと
です、ね。それ、そうで、あの、なんちゅうか、皆さんのですね、
はい
まあ、あの、ストレスとかそんなもので、こう、解消する、社会的なね、大きな装置やと思います。
うん、ああ、まあ、そういうね、ご託はもう置いといて、さあ、早速行きましょうか、はいはいはいまずはですね、寿司屋さんは、以前紹介いたしました、
うん、
あの、東京からやってきました、うん、立ち食い寿司の魚菓子日本一さん。
あなまあね、取材させてもうた
支援
ができましたもんね。
2016年の3月30日に関西初出店を果たしまして、
うん、
まあその前日のオープニングレセプションに、
うん、
実はこのてっぺありきんのメンバーで取材行きまして、
はい、
まあその様子は動画でも公開してるんですけど、
はいはい
まあ、せっかくね、オープニング行ったんやから、
うん、
その後もちょっと見とかんと、
まあ、
僕らの責任も果たせないちゃうかということで。
まあ金出してやっぱりああいうもん食わんとね、
そういうことです。
ただで食ってるんではやっぱり
これは
責任ではない
かな。で4月の8日の金曜日の午前の11時頃かな、
うん、
まあ、開店がここ早いというか、11時開店 で、
うん、
で、閉店も夜の11時なんで、
面白いね、12時間、ね、
で。そうそう、で、11時から3時ぐらいまでがランチをやってるんで、まあ、一回ちょっとランチ食いに行こうかということになって、
うんはいはい、
で、有金さんと2人で行ってきました。
うん、はい。
で、まあ、ランチ2種類ございまして、
うん、
何種類かあるんですけど、魚菓子っていうランチと、で、あとは、何やったかな、築地っていうランチ。
ま
あ、
これがね、東京のね、
そうそうそう、言
い方ですよね。
1000円以内で食べれるということなんで、私、てっぺいは魚菓子を食べて、
有、
う、金、んうん、さんは築地をいただきましたが、
た
うん、これがね、
うん、
思いのほか、これ、もう誇張なしにうまかったです、
うん、
でなんでこんなうまいんかなと思って、
うんうん
まあ、ふと考えると、
うん
まあ、僕がよく行く回転寿司屋との違いみたいなのがありまして、うん、この魚菓子日本一さんってあのスタンディング寿司場で立って食べる寿司屋さんなんですけど、うん
う
ん、そうそう目の前に板前さんがいて、
うん、
僕らが注文してから板前さんが実際にお寿司を握ってくれるんですよね、
うんうん、結構たくさん入ってありますね。
そうそう
狭いカウンター
そうそうで回転寿司って言ったら、
うん、
別に僕らが頼まんでも、
はい
まあ、基本的にこう回ってるもんじゃないですか。だからあの、まあ、1分2分ぐらいの差が、もしかしたらこの味に関係してるんかなという感じがしましたね。
まあそれとやっぱり注文するということは、やっぱりそれが食いたいから注文するんやからね。
そうそうそうですね。
受け身で、いやなし、パッシブというか、
そうそうそう。
そういうところもまあ
そうそう、
こういう職人さんの握る寿司のいいところからね。
で、まあ言うたら一皿で全部出てくるお寿司のランチもあるじゃないですか。
あるある
ここはね、
うん、
ちゃんと僕らが食べたら次の、あの寿司が出てくるんですよ。
まあ、1貫2貫ってやつ
やね。そういうことですよ。あの徐々に出てくる、まあ、もちろん握りながらね、出てくるんで、
うん
まあ、やっぱりそのタイミングっていうのを板前さんがよう見てくれてるっていう。
うんうん
うんこれはええとこやなと思いました、
ね。この社長も言うてはったもんね。
そうですね。
取材の時にね。
そうです、そうです。
やっぱり寿司チームはそういうタイミングとリズムでね。
そうです、そうです。
食べるもんやというようなことを。はい、まあ、江戸前のそれは一つ、真髄かもわかりませんね。
まあ、皆さんよかったらこれ、 あのランチもね980円、うん、なるほど、あの税込みで食べれますんで、
大阪の名所になったらね、
そうですね、ぜひ食べに行ってほしい で最後はね、うん、あの鉄火巻きのちょっとあったかいご飯の巻き寿司で締めるというね、まあ、これももしかしたらあの江戸風なんかもしれないですね、
海苔巻きのあの香りがね、はい、あの映像見ててもこっちに伝わってくるような感じの、ね、そう
です
ね、
こちらもあの YouTube で公開してますんで、
パリッとしてましたね、
ぜひ見てほしいなと思いますが、まあ僕らとアリキンさんは、はい、その前行った取材のまあ保管みたいな感じで、うん、ここのお店に今日行ってるわけなんですけど、
ね、はい、
お客さんにめっちゃ入ってました。
あ、よかったね。
で、その中でね、ひときわ輝いてる女性がいまして、それはこの今写真に写ってる方なんですけど。
いい人ですね、この人。
はい。で、この方誰かというと、
あれですか、
高橋愛さんという方で、まあ、要はある名前なんですけど、うん、あの、ABC テレビ、テレビ朝日ですか。
あ、テレビの人ですか。
テレビ朝日。まあ、なぜかというと、うん、まあ、この、あの、この魚河岸日本遺産の入ってるビル自体が、うん、あのフェスティバルタワーっていうあのビルで、
朝日新聞の、
そうそう、朝日新聞の本社に入ってるビルなんで、まあ、やっぱりこうテレビ的にも関係があるんかなということで、
あ、なるほど、
朝日テレビのですね、おはようコールっていう番組が、早朝の番組があるらしいんですよ。
は
い
は
い、
あ、そうか、ちょっとテレビ見えへんから、
ね。そうそうそう、僕らも見ないんでわからないんですけど、うんうん、そのおはようコールの中のレポーターされてる方がこの高橋愛さんという方で、実はこの方も、うん、まあ、この方はね、ちゃんとカメラマンと、
取材に来てはったわけ、ね、
そうそう、ディレクターと、高橋さん3人で、
あ
の、この小型のカメラをこう構えながら、お店の中の人にこうインタビューするっていう仕事をしてはって、で、たまたま僕らの方にもちょっと興味持ってもらって、うん、ちょっと一言お願いしますっていうので、
ちょっと変わったお客やってる
の、そうそう、あのね、ずっとね、僕ら GoPro 持って、アリキナと2人食べてたんで、まあ、この高橋さんもちょっと興味を持たれたのかもしれないですね。
ね、
で、そのオンエアが、4月の12日の火曜日にあったらしいんですよ。らしいんですけど、まあ、結局僕それ見てないんで、
あ、そうやった
よね、僕とアリキンさんのあの怒鳴りが入ってんのかなと、
ないかね、まあ、ちょっと汚いからやめとこうかな
と、ね、まあ、何人かの方に聞いてましたんで、やっぱりこう選手の方の、ね、意向で変わってくると思うんで、
まあ、これはちょっと、まあ、見てないから分かりませ
んけど、は
い、
もしご覧になったラジオのリスナーさんいたらちょっと教えてほしい。
いずれにしてもその高橋さんというこのお嬢さんは本当に気持ちのいい人ですね、
は
い、そうですね、
まあ、僕らもね、あの取材することはあるんですけど、こうやって取材されることっていうのはもうほぼないんで、うん、ちょっとなんとなく特別感がありますよ ねカメラ向けられて、
まあ、てっぺんもテレビに出た、はい、長男の大輔がね、またテレビに出たということ
で、あの人 何出るんですか、
だから石山寺のね、
はいはい、
まあ、行事に関わったということで、
この前僕が撮影行ったりするんですね、うん、
それをまたね、はい、あのよっちゃんのお姉ちゃんが、はい、BS のロックかなんかで見た言うてね、はい、仕事してるやん大ちゃんって言われてね、
あのよっちゃん会社の宣伝とかもあったんかな、
いや、それその辺分からんけど、まあ、あの大輔の会社の社長さんとかですね、はいはい、あるいは大輔が、まあ、あのテレビに出てですね、それ偶然に誰も大輔なんかこんなん見ることないやろ思って、うん、親にも連絡なかったんですよね。びっくりしてね、そうかということで、あ、まあ、両方兄弟がね同じ週にまあ出たっちゃ
面白いな、そうやな、まあ、俺は出てるかどうかわからんけど、
まあ、お前はまあ出て
る、うん、まあ、ほんまワンシーンやと思うわ、
まあ、そりゃそうで
しょ
うね、
こんな変な人いましたよっていう、
まあ、まあ、ちょっとカットの可能性があるな、
そうですね、
まあ、アリキンさんだけは出たかもわからん
けど、ね、かもしれないですね、う
ん、まあ、そんなことが、
はい、はい、で魚河岸日本一さんでお寿司を食べまして、うん、まあ、ちょっとビールもちょっと飲まさせていただいて、うん、まあ、ほんのり気分でですね、
あ、よかったよかった、
じゃあ次は歩いて、
はいはい、
歩いてです
よ、
歩いてですよ、まあ、僕ら酒飲んでますし、車は運転できないですし、まあ、交通費浮かすという意味で、この中之島からですね、歩いて、この造幣局までやってきました。
ちょっと距離あるな。
距離にしたら多分1キロ、2キロ弱ぐらいですかね。
あの、
いいんですよ。ちょうどね、お腹いっぱいになって、あの、中之島のバラ公園なんかもちょっとこう見ながらですね、アリキンさんとここで撮影したらいいですな、みたいなことをいろいろ言いながらやってきました。造幣局の桜の通り抜けでございます。
世界的に有名なね、日本の造幣局ですけど。
実はこの4月8日が、この造幣局の桜の通り抜けの初日やったんですよね。この日ね、甲子園での開幕戦も初日やったし、そういう意味ではもう初物揃いやったわけですよね。
9日が FM の九州
で、ね、はい、そうやっぱりちょうどそういう時期なんですよ。
両日続きですね。
そういうことです、はいはい、で、まあ、まずびっくりしたのが外国人の多さですね、
うん、あ、そう、
もうね、中国人とか台湾人とかそっちの大陸系の人とか、まあ、
ね、
島の人もいっぱいいましたけど、この城内に飛び交う中国語ですよ、
う
ん、これはすごかった。
もう大阪城を言うたらね、
ほんまに、
どこ朝なんか行ったら これどこやひょっとしたらね北京ちゃうかとかね上海ちゃうかというぐらい、うんうんうん、中国のまあ僕方言も分かってないんやけども方がたくさんいてくれてありますよね。
でね館内放送も中国語あり多分あれね台湾語なんか台湾台北とか言うてましたから
いいですね台湾語ね、
はい、ありであと、はい、英語もあり日本語もありで、うんうん、俺は一体どこの国にいるんやとこうあたりを見ますと
ハングルはなかったか
ハングルもあったと思いますね。
あったよね
あったでしょうね、はい、あと、うん、そしたら大川の向こうの方からですね、うん、大阪城が見えて、ああ、俺は大阪におんねんなと、我を取り戻した感じでございますが、まあ、まだね、4月8日初日なんで、うんうんうん、あんまりね、桜咲いてなかったです。
なるほどね、
ここの桜ね、遅咲きなんで、
みたいね、
もうちょっと後ですね、うん、おそらく4月の14日の最終日ぐらいになると、かなり満開になるんちゃうかなと思いますね。
そうでしょうね、はい、かもしれないしね。なるほど。まあ、それでも、今ちょっと僕らは悪いけども、お前の撮ってきた、あゆみさんの撮ってきた、はい映像を見ながら見てるんやけど、
う
ん、結構まあ満開の近いのもあるね。
そうですね。
いろいろとここはもう多種多様の桜がね、はい、まあ本当に造幣局金作ってるんちゃうか桜作ってるんちゃうか
というぐらい
頑張ってますよ ね、
いやいやほんまにね。ここは歴史のある通り抜けらしいですけどね。あ
の造幣局のねもう10年ぐらいからあるんちゃうか。
造幣局のホームページ行ったらいろいろ皆さん由来書いてますんで、ぜひ見てほしいなと思いますけど。
はい、本当面白いところですね。
はい、ただね、はい、まあ一つ苦言を呈するなら、
おうおう
もうあまりにもね、うん、放送が多すぎるんですよね。まあ、というのも、やっぱ外国人いっぱい来ますんで、まあ、普通だったら日本語だけでいいんですけど、そこはさっき言ったように、いろんな国の言葉で、その館内放送してね、さらに、なんとかしないでくれ、なんとかしないでくればっかりなんですよ。特に今回、目立ったのが自撮り棒ですね。
あ、そうか。
僕ね、実は数年前に一回、この桜の通り抜け行ってるんですけど、その時は、もう自撮り棒の G の字も出なかったんですよね。もう今回すごかったですよ。
それはまあなかったからね、自撮り棒はな。
アナウンスで言う、で、警備員が言う、そしてそこら辺にある注意書きにも、三脚自撮り棒禁止と。もうね、常に、なんとかしないでください、なんとかしないでくださいっていう言葉が周りから聞こえるんで、桜楽しんでいいんか、このアナウンス楽しんでいいか、どっちやねんと。
なるほど。
いうことが僕は非常にちょっと腹立ちましたね。
なるほど、ね。
これ何考えてるんやと、造幣局は。思いました。まあ、独立行政法人と書いておりましたんで。
まあまあ、国の機関ですよね。
そうですね。ここら辺はね、やっぱりね、こう考えてほしいですね。
なるほど。
来てる人のこと
を。自撮り王はもう、日本国家にとっての敵やって
こと、ね、そうです。でね、アリキンさんがね、アリキンさんがこう、iPhone でこう手でこう伸ばして撮ってたんですよ。
うん、これはいいかな。手は
手はこの手はいいんかと思ったら、うんうん、どこにも自撮り手はダメですとは書いてなかったんで。
そんなことしたらどうなりますか。はい、それ憲法違反になります。
そうですね。
はい。で切らないか
よ。で僕がね、はい、GoPro でずっと、それこそ自撮りしとったんですよ。
あまあまあまあ、
棒の先に GoPro つけてね。
まあ、一脚かそれは。
いや、この、
小さいやつ。
小さいやつですね。握り棒ですね。そしたらね、うんうん、それを見てね、うん、おばちゃんの警備員が、
うんうん
僕が通った時に、自撮り棒禁止ですとか言って、これ自撮り棒言ったらみんな自撮り棒やんけ、と腹立ったこともありましたけど、まあそんなに腹立ったことばっか言うてもしゃあないんで、ずっとこの大川沿いをですね、あれ北門か、北門までずっと。
風に揺られて、桜の匂いを嗅ぎながら。
そうですね、非常に楽しかったです。
なるほど。
で、一人ね、おもろい人がいまして、背の高い、男性なんですけど、格好は女性。
日本の人か？
日本人やと思いますが、
ああそう
まさに桜の色のようなピンクの服をですね、
いい
しかもひらひらのスカート、ちょっとこうロリータファッションみたいなね。
ちょっと日本橋みたいな。
日本橋のストリートフェスタかなと思うぐらい、非常に目立った格好をした女性の方がですね、出口の門のあたりで、こういろんな人と一緒に写真を撮ってて、
いいね、
まあ彼女もやっぱりこの4月8日に合わせて、まあ彼女っていうか彼なんかどっちかわからないです。けどまあ、
それはもうこの頃はね、はい、簡単にその C とか、まあ、H とか言え
ない
ですね。
そうそう、この時期に合わせてはるんやなということを思いましたね。
まあサービスですよ。
いや、ほんまにね、はい、僕もあの人とツーショット撮りたかったんですけど、
あ、ね、
うんまあ、ちょっとね、他に撮りたいものもいっぱいありましたんで、ちょっとそれはやめといて、はい、まあ、桜の通り抜けは。終了いたした。ということですよね。
なるほど。
まあ、これ非常に楽しかった。
あ、まあいいです、ね。
残念ながらね、この番組更新時にはもう終わってるんですよね。
あ、そうかい。
これ4月15日の更新の番組なんで、
14
日にはもうすでに、
なるほど。
造幣局終わって、まあ、よかったら皆さん動画見てね、
はい。
僕らの YouTube の動画見て、まあ、ええと思ったらまた来年行ってください。
なるほど。
これ非常に楽しい場所なんで。
ですね。まあ、みんなが行かれるとこっていうのはやっぱり、
そうです。
ね、わしはそういうとこは無視してますけど、まあ、行ってみるとそんだけの理由があるということ
ですね。そうですね。まあ、今回ね、アリキンさんはまあ、そういうことも考え 考えて、まあ、僕らもちょっと一般性を取り入れてほしいっていうのまで多分呼んでくれたと思いますわ、
う
ん、ま
あね、そうかも分かりませんね。あいつらほっといたら変なとこばかり言っとるっていうことで、ね、
そうそうそう
そう、聴取者の方そう思ってはる人も、ね、結構言い張ると思うんですけど、はい、また、一般のそういうところもいろいろとリクエストしてくれはりました、
うん、
行きます、
そうです、行きます行きます、
はい、
でそんな造幣局の桜の通り抜けを終わりまして、はい、あ、もうこれで終わりかと、
うん、思ったら
思ったらですね、有木さんが今日開幕戦なんですよってボソッとこう言うて、何の開幕戦ですか、うん、いやタイガースですよと。
ああ、そうか、またこれも縁がない、僕らにとってはね、話題ないよね。
日本のプロ野球ですよね、まあいろいろ最近ね、いろいろ続いてるプロ野球でございますが、
庄司、もまあバドミントンもあったしね、あ、バドミントン広がってきましたね、
そうですね、
これもね、
まあやっぱみんな掛け事はね、よくないですよね、まあ、
やっぱ一旦やったらやめられるので
やろうな、そうですよね、まあそんな、うん、あの阪神タイガースの本拠地第一戦行われる甲子園球場に行こうやと。
うんうんうん、
有木さん、僕ちょっとチケットないし金ないで言うたら、うんうん、いや、もう行くだけですよと。
なるほど。
で、実は僕今日ちょっと有木さんがね、
うん、
目当てのもんあるんですわと。
そう。
限定販売、数量限定ですわ。っていうのあ、じゃあそうやったら行きましょうかということで。
有木さんはあれ、その、阪神のかなり強烈なファンなんだ。も
う、阪神基地台ですよね、ほんまに、ね。阪基地ですよね、
そうですか、
ね、
そうですか、いやいや。
実はこの、この後、
うん、
有木さん行きました。阪神タイガースの試合に。
あ、お前が行った後に。
はい、4月の、ここの、10日です。10日の日曜日にて、なんか残念ながらね、8対9で、うん、あの、広島には負けたらしいんですけど。
あ、まあ、負けるが欠点やな。
いやいや、
人気はあんねや
けど。今2位らしいで。
まあ、まさに負けてまた人気が出んやな。
ああ、
だって。あれが分からんのや。
僕が小学校、中学校の時なんて、うん、もう阪神なんて、
うん、
毎回5位か6位でしたからね。
まあ、でしたね。
なんでみんなこんな弱いチーム応援するのかなって不思議やったんですけど、その後に2000年ぐらいからだんだん強なって、まあ何回か優勝して。まあ
強なった言うてもなかなかな。
日本一は慣れてないですよね。
維持しますよね。
そうですね。
まあ、まあ、それはまあそんなこと言ったら怒られるかも
しれないし。ただね、今年のあの監督変わってから、
はいはい、
まあ人によれば、すごいチームの雰囲気良くなったっていう。
まあそれは毎回春言うのよね、みんなね。それ中村さんそうでしょ。
A ちゃんもね。
A ちゃんもね。まあ、昨日のくらい俺あの人も純粋な人でね。本当に特にこの頃、まあ、一周はお会いするからね。もうそこまで阪神、A ちゃんどないしはったんかやなと思うくらい夢中になってはんねんけど。
あれはね。
で、言わはるのはいつもね。
はい、
今年は監督変わったから、バンバ君これようなるぞって。そうですか。って僕は聞きながら、そうかいなと。まあ、悪いけど、そっかはせえへんけど。
毎回、毎年同じこと言うてはる
な。毎年同じこと言うて、同じような歌を歌ってね。ちょっとアホちゃうかってなことを。
いや、だから、まあ、桜もそうやけど、もう、風物詩になってるんですよ、タイガースっていうのは。いや、もうね、まあ、僕らみたいに、タイガース好きじゃない人間にとっては分かんないんですけど、やっぱりファンの方にとったら、
そんなもんや。
タイガースイコール人生になってるんですよね。これがなければ、春は始まらない。
だから、そして、同時に頭の掃除をね、してくれる、まあ、必要なもんだ
ね。本当必要で、だからね、ある意味ね、僕はタイガースがなければ、世の中はね、不安になると思います。
これ犯罪でも起こるんちゃう
か、特に大阪とかこの兵庫県のあたりはね、大変になると思います。
こう行って、まあ、あんだけなんかわけのわからんなんかゴム風船みたいなのを一応飛ばしたりね、
そうそうそうそう、
まああれも
弁当食ったりしてね、
まあ、中におったら確かにシューッと上行くのは気持ちいい、うん、思うけど、それがどうやいとなるとね、
だからあそこの場所にねいないと分かんないと思います。
行ってもね、まあうん、やっぱりその辺は小さい時からのね、何代も渡っての、
まあ、言うても有木さんもあの大阪市のど真ん中の平野の人間ですから、
そら祭りも激しいとこやしね、そら、ねえ、まあまあ、
まあ、だからそういうね、うん、まあ、みんなが楽しんでる甲子園、まあ、タイガースっていうのはどんなもんかっていうのを僕も知りたかったんで、本当、久しぶりに、有木さんと二人で、阪神電車ですよ。
うん、あ、それはよかった、
ね。阪神電車、梅田駅まで、
そうそうそう、
また歩いたんですよ。
あ、
天満から梅田まで、あ、まあ、20分ぐらい使って歩いて、うんうんうん、で、行ってきました。
ね。
電車が早かったです。
早いね。
梅田から270円、うん、15分ぐらい、もうそんなかからんかったな。
特急乗ったよな、
なんかね、直、特って書いてある。
あ、
直接特急ですかね。
あれ前も言うたやな、姫路行くやつね。はい、で、わし始まりに乗ったらね、姫路まで直接に行くんか思ったら、なんの全然止まる
という。いや、だからね、僕が行ったんは、うん、梅田駅で尼崎、
うん、
で甲子園です
よ。まあ大体必ず止まる、
ね。早かったですよ。
東急でも止まる
ところ、ね。こんな早いと思わなかった。
うん、まあよかったよかった。
でね、駅着き、あ、確かにあれ姫路って書いとったわ。
うん、姫路行く。
電車のね、行き先書いたら姫路って書いてある。姫路直通。
山陽電車あれは大体ね。
あ、なるほど。
ちょっと私もあれ乗ってね。
電車の色がね、電車の色がちょっと違うかったわ。
うん、ね、
普通の阪神電車。
尼崎行くの、これ乗ったらもう姫路まで行ってまうんか思って、うん、ドキドキしとったらね、尼崎もう次々止まる駅が出てきて。安心したんですけど、ね、
そうそうそうそう、
まあちょっと古代航空のようなとこあるけども、
そうでね、甲子園駅に降りましたら、 ちょっとね、兄貴さんが下見てくださいと。
はいはいはい、
駅の下を、ホームを見てくださいと。継ぎはぎがあるでしょ。
ああ、なるほど。
これね、以前、もう、すごい狭かった、この甲子園の駅が。
大変でしたよ。
で、タイガースの試合がある時なんかは、もうほんまに人が落ちるんちゃうかっていうぐらい混雑してたんですけど。
もう、用意、あの、取材に行きましたけども
。そうそう、うん。で、安全上の問題もあって、うん、実はちょっと前に、拡張したんですと。
早旋回
する。確かに見たら、うん、あの、旧、その、古い時代の範囲からかなり2メーターぐらい伸びて、あの、ホームが広がってまして。
高槻駅の特急ホームみたいな。
そうそうそうそう。非常に歩きやすくなってましたね。
まあ、増設はいいことですよね。
そうですね。で、その甲子園駅から歩いて下に降りまして、
はいはい、
自動改札を出ますと、はい、目の前にですね、アサヒビールの、アサヒのスーパードライのあの缶ビールの風船のね、まあ、巨大なもんがバーッと上天高く伸びてまして。
アサヒ新聞とかアサヒビールとかね。
で、その横にね、はい、横長の看板に、
はい、
道場ようぞ、バーンですよ。
道場さん出はりましたか。
おはようなんとかですよね。
まあ、A ちゃんの後ついでね。
うん、そうですよ。道場ようぞ、バーンと出てきまして、関本さんとかね、あの、檜山さんとか、まあ、言うたら阪神の往年のスターですよ。
なるほど。
まあ、その人らがおそらく、うん、あその、道場さんの番組とか ABC でこうキャスターやってあるんですよ ね。タイガース その中継とかやってあるんやと思います、
まあまあ、みんな他の放送局もね寝ろてますからね。
そうですそうです。
まあ朝日放送の独断という。
そうですそうです。やっぱ駅出てすぐあの看板入ったらやっぱ朝日、うん、あのラジオ、うん、朝日放送のラジオは強いなという、
うんうんうん、
まあ、僕もよう昔聞いてましたんでね、なんか久しぶりに道場さんの声を思い出したような感覚がありましたね。
まあまああれは中村さんが作ったね。
あ、そうなんですか。
もうやっぱり中村さんですよ、朝日放送のあの番組というかね。はい、まあ道場さんももちろん残ってあるけどもね、
はい、でここからですね、有金さんの、まあ、今回ここに来た目的ですよね、うんうんうん、そのタオルがね、数量限定のタオルを買いたかったんですよ。
タオルって何？
あのいわゆるスポーツタオルですよ。僕はあのスリランカで、
うん、
あの女の子の肩にかけたような
あ、ね、
そう、あのタオルの、 あの、まあ、言うたら阪神タイガースの1、2番、まあ、野球ってね、1番から9番まであるの知ってますか？
あ、もうそれは知ってる、知ってる。
で、9番が大体あの、
キャッチャー。9回まであんねん、あれ。
で、あの、打者が、
あ、そうか。あ、
9人でやんねん。1か、ですよね、確かね。1から9までおって、そのね、1番、2番を任されてる、その若手が、
2
人がおるんですよ。ね、名前がね、高山さんっていう方と、で、もう一人ちょっと有名な方がいてるんですけど、まあ、言うたら若手のホープです
ね。
で、その、一人の方の、
うんうん、
あのタオルが、
うん、
とかその二人ですよ。1、2番のタオルが数量限定で、この4月8日に発売されるということがあって、アリギンさんがと僕が今いるのが、
うん、
アルプスショップ、ショップアルプスか、っていう名前の、あの店が甲子園のすぐ横にあるんですけど、
まあ、アルプススタンドっちもあるわな、
よ。そうそうそう。選抜
なんか出て
る。まだまだ六甲山の、なんか山のアルプスやと思いますわ。まあ、アルプス、そんな高くないですけど、六甲山に600メーターぐらいの山やと思いますけど、まあ、そのアルプスショップで、今ですね、タオルを。
限定で。
アリギンさんがほら、これゲットしてるでしょ。これちょっとまた、このお面は別なんで、このタオル、これですよ、これ。これ。
ピンクの、
そうそう。
若作りの袋に入っとん
の。そうそうそう。
あ、これコートやね。
買いまして。
あら、わかった、限定注文渋いっていうか、はい、なんかやりよんな、商売やな。
で、さらに有木さん、うん、このね、このお面買ったんですよ。これゴメスですよ。
あ、外国人の
方がいましたよ
ね。
ゴメスですね。
あ、そうか。ごめんす言うても知らんもんとってはごめんやす
いけど。キューバの方らしいです、ね。
あ、そうですか。
キューバの方らしいんです。まあ、そのごめんすのお面も買って、
うん、
まあお金をある程度使いまして、
うん、
さあ今から甲子園行くぞと。
なるほど。
いうことで阪神高速の下をですね、ざーっと通り過ぎ、あ、阪神高速のあの屋根がね、
あるあるある。
ふみおくんも覚えてると思いますけど、ちょっと薄暗い 寒いところになって、
う
ん、で、ここを通り過ぎると、
ね、
甲子園球場がバーンと目の前に現れるわけなんですけど、
そう
ただね、今ね、僕まあ甲子園って言ったら、あの、ツタをイメージしてたんですけど。
ええ、まあ、誰でもそうやろ。
なんか今なんかツタあらへんな。
そうか、もう伐採したんかな。
いや、というかね、
取り除いたから。
あったんですけど、
う
ん、ものすごい、ね、細なってましたから、
まあ、
もしかしたらなんか新しいツタを植え替えたんかもしれないですね、甲子園のあの壁のね。
ね、その辺まあ、ホームページ見たらわかるんやろ
う
けど。
そうそうそう、はい、そうですね。でも周りはね。
昔みたいな、いわゆる何かこう、ね、あの、どういったらいいか、吸血鬼が出てくるような感じではなかったわけ。
そうそう、なかった。綺麗なあの、甲子園の壁、あの、レンガ壁みたいなのが見えてましたね。
若い子はな。
そうです、そうです。
うんうんうん、はいはい。
ってな感じで、甲子園やってきまして、あの桜の花がですね、
綺麗になってるね。
はい、地べたにこうバーっとばらまかれたような感じになってお
りました。関西学院大学みたいな感じや、これ。
そうそうそう。
おー、こんななったんか。
でね、面白いですね、甲子園の壁に、
うん、
いろんなあの、レリーフというか、 銅板がいっぱいあるんですよ。
あれは裏の方やろ。
いや、あれ、いや、
表の方にもあったか。
いや、表か裏かってどっちが裏でどっちが表かわからないんですけど、あの、かなり巨大な、なんかどっかの大学の先生が作ったようなやつらしいんですけど、そこ見とったら、多分あれ、あの、夏の甲子園か春の甲子園の、まあ、優勝シーンを、その、有名な先生がこう、銅板に彫って作ったようなやつとか、
芸術系の先生
やったら。そうそうそう。あとはあの、甲子園球場の前景を銅板でこう描いたようなやつとかね。まあそういうのがですね、かなり巨大な銅板が壁に3枚ぐらいこう貼られてまして。
武者好みという感じ
ですね。そういうことです。あの、数年前にこの甲子園のリニューアル工事があった時に、まあ記念して作られたようなもんですよということも書いてましたが、ただね、残念ながらあの、甲子園来てるファンの人はほとんどそんなもん見ないです。
まあ、ここらのところがな。
やっぱりみんなね、うん、これから行われるその東洋カープとの、
まあはっきり言うて、まあ、
試合がありますんで、
う
ん、もうそんなものは知らんということで、
知らん
ちゅうか周りで歩いてる人はですね、うん、もう色とりどりのハッピーを着て、このハッピーっていうのがおもろいですね。タイガースのハッピー、うん、まあ黄色と黒もありますし、うん、ピンクと白もありますし、うん、赤と白もありますしね、うん、もういろんなファッションが、うんございまして、うんうん、これどこで売ってんやろうなというものもいっぱいありましたね。この格好で阪神電車乗ってきたんかなっていう、うんうんうん、まあちょっと素朴な疑問もありましたが、まあ、そこら辺はね、もうお祭りなんでいいんでしょうね。
浦田さんもそんなね、あの、浦田言うのはちょっと斜めに見てるもんだけですよね。
そうそうです。
まあ要は燃えなかったって言ったら、やっぱりボーンと出すもん出さんとこ
で
は。
そうですね。はい、で、ずっと歩いておりましたらですね、はい、あの、なんか向こうの方で、数人の、
はい、
これこの人野球見に来てる人じゃないなっていうような人がですね、こうたむろしててね、あれさん、あの人ら何なんですか、うん、言ったら、うん、あれ出待ちですわ、
はい、
出待ちですわって言って、出待ち柳かなとか思ったんですけどね、まあ京都とは関係ないということで、まあなん、どういうことかというと、うんうん、あのこう、まあ、出待ちというか正確に言うと出入りっていうんですかね。
出入りってい
うか。出たらヤクザみたいな話なんですけど、いやいや、うん、あの甲子園球場の関係者の入り口っていうのがあるんですよね。まあ、あの業者の人とかしか入れないところがあって、首からこの例の、あの、
札みたいな、
そうそう、あれをかけてんとダメなとこがあって、まあ、そこに、その、
たむろしてある人がおる
わけ、ね。でね、あの、まあ、そこにね、いろんな、過去の阪神タイガースの、有名な選手とかが、今解説やってる人とかがね、そっから甲子園なんか入るんですよ。
あ、もうな、フリーで入れるわけね。
そうです。で、その人らの、うんうん、にサインをしてもらいたい人がいるんですよ。で、その人らが、試合の開始前にそこにたむろするんですよ。で、僕もまあちょっとこう見とったんですよ。どんな人が来るんかなと思って見てたらですね、あの、まゆみさんって知ってますか？
名前知ってる。
まゆみさん。
ちょっと顔パッと思い浮かばへん。
阪神タイガースの監督やってはった人なんですけど、まゆみさんが。
有名な、超有名な、
ね。そうそう、まゆみさんが来たりとか、うんうん、
なるほど、
あとあの、川藤さんっていう方もいてるんですよ。
川藤さんでな
くて、川藤さんみたいな。なんて言う
の？いや、ふぐのお店にそんな川藤さん
あの、ラーメン屋やってる人ですよ。
あ、そう。
ラーメン川藤っていう、京都にもあるんですよ。京都のあの、あ、これですよ、近隣車庫の近くにあるんですよ、バス停の。川藤ラーメン。
あ、そう。
今あるかどうか知らないですけど。
行ってる、あの、京都におった時
かな。そうそう、白川通り沿いにあってね。まあ僕もできたんはしてたんですけど、多分行ったことない。まあその川藤さんが来たりとか。
ラーメン屋さんやって
あ
るんだよね。
あとなんか、辰川さん。
これは。
っていう方、まあその方も有名な、多分野球の人知ってると思うんですけど。
そうそうやろ。
まあそういう人がね、いっぱい通るわけですよ、この入り口のところ。
有名人。
そっからしか入れないんで。そしたら、その人らに、こう、ファンが群がってね。
走っていって。
で、ちょ、サインくださいとか言うんですよ。で、まあ僕やったらね、うん、まあ、僕は、まゆみさんとか、川藤さんやったら、まあ、心よくサインしてやるんですよ。
うん、
あ、まあ、ありがとう言うて。
そらそやろ。
それがまあ言うたら、その、こういうプロ野球商売の、僕は常識やと思うんですが、うん、ただね、けしからんことにね、
ええ、
もうそういう奴らもう、いらん、いらんって言って、もう無限にこう断るんですよ。その、まゆみさんとか、川藤さんが。あれあかんですね。
生意気やね。
あれやっぱりファンあっての商売なんで、まあそれはちゃんと真摯に答えるべきですよ。
いや、そらそやね。まあそういうところが、
まあ。あ、それは分かってないな。まあなんかいろいろ理由はあるんかもしれない。あそこでサインしたら、まあこう通行の妨げになるとかあるんだ。ただ
ね。言われてはるんかも。
いや、そんなに多いないですよ。人間 5、6 人ですよ。やったったらええのにね。
思いますね。
これなんか日本のプロ野球選手勘違いしとるんだと思うんですよね。
まあまあ、まあ、
ここですよ。ここ踏み、この入り口ですよ。ここ。
なんやね、
これ6って書いてるとこですよ。
これも6番のとこ
か。はい、これちゃんと AED のマークがあってね。
で、この人は主演の人か、
そこ。そうそう。だからこの人が通っていいよって言ったら、ここ通れるんですよ。
あ、そう、すごい怖い人やな、これ。
そうですね。
なんかロシアの、あの、モスクワ放送の前におったみたいな顔してありますけど、
まあそう、まあそういう場所があるんですよね。
なるほど、これはちょっと問題の
ところね。まあいろんな人がいますよ、甲子園球場の周りにはね。
まあまあそういう人が常識外れの人なんやね。
そうそうそう。
いろんなことを起こす人でしょ。
そうですね。まあそんな人らを見ながらですね、ずっと周りをこう行ってたらですね、あの可愛い女性の方が、
それは結構ですね。
こうカメラの前でいろいろ喋ってましてですね。
レポーターですか。
レポーターですよ。先ほどの寿司屋の高橋さんじゃないですけど、今度来たのは。 ですね、ええ、竹崎由香さんという、
ちょっと書いとかな、
関西テレビのアナウンサーの方。
竹崎由香さん。
由香さんやったと思いますわ。
いい名前ですね。名前からして可愛いですね。
はい、その子がですね、はい、まあ、絶対普段金やろうなっていう阪神タイガースの、うん、もう、足のくるぶしぐらいまであるハッピーを着て、
長いハッピー。
そう、で、マイク片手に、カメラの前でいろいろ喋ってはりまして、ね、アナウンサーも大変な仕事やなという、
それは大変ですよ。
ことを思いまして、周りにいるいろんなおもろい阪神タイガースファンの人に、こうインタビューして、うん、
はいはい、
まあ、今日はこの服どんな服ですかとかいろいろ聞いてはったと思いますわ。あ、なるほどね。まあ、そういうシーンも、
まあ、ちょっと遠くから
見とった
わけですね。
見ることができまして、
これは結構ですね、はい、
まあ、そんなこんなでですね、まあ、そろそろ試合が始まるという時期になって、僕じゃふとしたことに気づいたんですよ、アリキンさん、それあの首にぶら下げてるそのビニール袋なんですかと、
うん、
なんか重そうにしてあるんですよ、
うん、
重いっすわ重いっすわとか言ってるんですけど、
それ買わったもんですか。
いや、ちゃいますちゃいます。
持ったから持ってはるんですか。
ずっと実はね、寿司屋行った時からずっと持ってはったんですよ。で、寿司屋、いや、ちゃいますちゃうんですよ。カメラちゃんと寿司屋の時も、その桜の時も、これ甲子園の時も一回も出さんかって、あれがそれ何ですかと、まあ、僕もカメラの機材入ってるの
かな、それはあのカメラマンやから
思ったんですが、ちゃうんですよ。色紙が入ってるんですよ。サイン色紙ですよ。
あの人は色紙って問題ないね。
アリキンさんすごいですよ。あのプロレスラーの色紙もめっちゃ持ってるんですけど、野球選手の色紙も、だから、アリキンさん自身もその、出待ちのうちの一人になっとったわけですよ。
ああ、まあ、出待、いや、いや、好き払わってるんか。
そうです。
あ、まあ、チャンスがあったら。
ただね、彼は上手いですよ。
はいはい。
やっぱり、ね、プロレスに慣れてるんで。
なるほど。
あれね、ああいう、その、有名人の人って、サインもらうときはね、うんうん、もう、バッと行くんですよ。
なるほど。
妙に遠慮しがちとか。
おじおじと、おどおど。
ダメです。してくれないです。もう、バッと行って、
うん、
で、ちょっとこう腰低くして、すいません、ファンなんです、サインしてくださいって言ったら大概してくれますわ。
あ、そう。
これはね、あの別に、
テクニックですね。
野球選手だけじゃないです。
なるほど。
アナウンサーも人もそうですし、だから例えばこう、可愛いアナウンサーとこう、ツーショット撮りたい時あるじゃないですか。その時にね、こう、おどおどって向こうからこう、さーっとこう、影から隠れるようなことしちゃダメなんですよ。もうね、バッと行って、
なるほど。
まあもちろんその空気を回るとダメなんですよ。撮影してる時はダメです。撮影と撮影の合間とかで、ちょっと暇そうにしてる時に、すいません、竹崎さんちょっと一緒に写真撮ってもらってもいいですかって言ったら意外と OK してくれるんですよ。
えらい、ええこと学んできましたね。
そうですね。ただね、残念ながら、この時は、アリキンさん、僕の見てる時は、あの、サインはもらえなかったです。
ああ、そうやったんですか。はい、まあ、それと、まあ、持ってる人ばっかりやったかもしれませんね。
多分ね、多分ね。
あの人のことやからね。
多分
ね。大概持ってはって、はい、なんとかさんとか、なんとかさん、
もう、あとね、福本豊さん見ましたわ。
ああ、あの人、なんか、盗塁王かな、
ね。そう、世界の盗塁王ですね。
それの方は、まあ、ちょっと、はい、お会いしたことあるような気がしますけど。
福本さんも、はい、まあ、福本さんにはあんまりみんな行ってなかったですね。
あら、惜しいですね。あの人に行かんかったら誰に行くんやと。まあ、王子知ってるものとしてはね、馬と言うたらすごいですよね。
まあ、あの方はね、もう解説は一級品ですね。
あ、そう。
というかね、おもろい解説する人なんですよ、福本さんって。
あ、そうですか、そうですか。はい、いや、まあ、知らん人ばっかりというか、まあ、福本さんが出てきて安心しましたけど。
そうですね。まあ、そんなこんなでですね、まあ、そろそろ試合が始まるということで、その甲子園駅の向こうからですね、ドドッとファンが押し寄せてきて、
ね、
さあ、開門ですよっていう時になって、
はいはい、
まあ、僕はここでもうおさらば。
なるほど。
で、アリキンさんは多分その後も、チアリーダーがね、4時から来るんですよ。
やったー
!16 時から。
これすごいですよ、チアリーダー。
タイガースのチアリーダー。僕も実はこの人らを取る目的もあったんですけど、
なるほど、
結局ね、まあ、ゆいの保育園の迎えの時間が、あの、まあ、だいたい今5時半ぐらいなんですけど、ちょっと早いかなあかんなと。
なるほど。
いうことで、
まあ、風邪もひいとるし。
まあ、泣く泣く、あの、チアリーダーの撮影はせずにですね、そのまま、あの、阪神電車に乗って、家に帰りました。
なるほど、なるほど。ちょっとまあ気残りというか残りましたね。
だから文夫君のあの FM 戦にのあのレイダースと一緒でね、僕はあのつくづくチアリーダーには縁がない男やなということで、まあ締めさせていただきます。
僕も初めてまあね、チアリーダーたるものを至近距離で見て、は
い、また皆さんあのオープニング聞いてくださいね。 JOBB ミニューでそんな話してますんで、
はい、
はい、まあ、以上をもちまして、
はいはい、
ペアリキンの寿司桜甲子園は終了いたします。
ご苦労さんでした。
この後は特殊芸人山田ジャック、芸歴25周年のギリギリトークをボラボラいたします。特殊芸人山田ジャック、芸歴25周年ギリギリトークボラボラでございます。ボラボラ鉄平と、
はい、バンバフミヤです。
行ってきました。
はい、
僕らゲスト出演です。
うん、そういうことなんです
よね。まあ、初めてですね。
ほんまですね、
二人でこういう場に出るっていうのは、はい、
ほんま初めて。僕もこういう場自身があんまりやったことないとこでね。
そうですね。
面白い体験でした。
場所がおもろいとこでしてね。
いやいや。
ロフトプラスワンウエストっていう、
はい、
まあ、南のほんまに繁華街のど真ん中から、まあ、ちょっと離れたとこの、
ね、
あの、道頓堀にですね、おもろい名前の橋がかかってるんですけど、 アイアウバシっていう。
ねえ、ちょっと発音しにくいですね。
はい、人によってはアイオイとかいう人もおるらしいんですけど。
お餅屋さんでアイオイ餅っていうのがありますよね。
そうそうそう。有名なね。大阪市のホームページによると、アイアウバシという名前になってますんで、まあそのアイアウバシを、うん、で、道頓堀を越えて、道頓堀の北側から、まあちょっと行ったところにあるですね、はい、美しい松と書いてある、美松って読むのかな。
ね、美松か、美松か。はい、まあ美松やろ
う
ね。
美松ですかね。あの、そういう雑居ビルがあるんですけど、はい、そこの、そうそう、もう本当にね、いろんな、業種の入ってる、まあ、どっちかっていうと水商売系のね、
系やね、どう見てもね、
はい、そのホストクラブとか、まあ、バーとか、
なんか外国の女の人のね、ちょっと
そうそうそう、
舌足らずの発音が聞こえてきたり、
可愛い女性がいっぱいいるようなお店もあったんですけど、そこのビルの3階にあります、ロストワン、ロフトワンプラス、
はい、
ウエスト。
僕あれびっくりしました、あのエレベーターの狭さね。あんな大きなビルで、あんな人がおるのに、エレベーター自身がもう3人か4人で満員になるよね。
何機かありましたよね。
何機かありました。
オーティスの確かエレベーターだと思いますけど。
あなたは三菱でした。
あ、三菱でしたか。うんうん、まあいろいろもしかしたら、メーカーあるんかもしれないですね、
う
ん。
うちのこのアパートのエレベーターよりもね、
はい、
もうもっと狭いのでね。
まあ、あんまり大きくするとね、なんかいろいろあるんかもしれないですけど。
そこらまあね、
はい、
まあびっくりしたことはいろいろあったんですけども。
そうです、うん。まあその3階でですね。
夜ね。
はい、行われまして。まあ、山田ジャックさん、僕らラジオ何回か出演していただいて、
そうですよね、
まあ、非常に破天荒というか、
まあまあそうですね、
こんな芸人さんおるんやなっていうので皆さん驚かれたと思いますけど、まあ、非常
に好意の持てるね、
そうです、
好感度ナンバーワンの芸人さんですよね、はい、
その芸人さんがですね、まあ、19の時に松竹芸能の養成所に入って、
はいはいはい、
でそこから25年ということ、丸25年、
おめでたい話ですよね、
今26年目にまあ突入してるんですけど、まあ、そういうですね、素晴らしい年が今年それを記念いたしましてですね、はいはい、4月の13日ですね。
13日、はい、
4月の13日の水曜日に。
水曜日。
こういうイベントがございました。
で
した
ね。
ギリギリトークという。もうまあ、ね、ジャックさんのギリギリアウトっていうのが、ジャックさんのちょっとしたあのブランドになってるんですけど、
なるほどなるほど
まあ、
うん、
アウトなんで、その、普通セーフなんですね。ギリギリって言ったらセーフなんですけど。
そういうのも普通やけどね。
はいはい、まあ。ジャックさんはやっぱり特殊なんで、特殊芸人ということで、芸人の枠を、まあ、はみ出た方やから、ギリギリアウトで、さらに今回の、トークイベントの名前がギリギリトークという名前になっておりまして、まあ、僕らね実は最後までいてなかったんで、
そうでしたね、
もういろんなゲストの方来てたらしいですよ、
みたいですね、
あの有名な作家 の、 あの奥様が来てたりとか、
そうです、ね、
もしくはジャックさんの師匠のね、
はいはい、
T さんが来たとかね、そういう話も聞きましたが、はい、もう僕らはねこのイベントの始まっただいまあ、19時ぐらいからスタートをしましたよね、イベント自身は、
そうでした、
はい、で僕らはその30分後ぐらいに、まあ、舞台に上がらせてもらって、まあ、約30分弱、20分ぐらい。
20分ぐらいの出番でしたね。
はい、山田ジャックさんと、
はい、
そして学ぶ18号さん。
この人もユニークな人です
ね。この方がね、YouTuber 芸人で。
いや、すごい人
です。皆さんまたよかったら、YouTube で学ぶ18号で検索してもらったらチャンネル出てくるんですけど、YouTube を舞台にして、
びっくりしましたね。ま
あ、いろいろ面白いコントとかをされてる芸人さんですよね。
かなりユニークですよね。はい、まあ、ああいう人の撮影風景なんか見た人なんかはね、もうびっくりして、はい、寝られんのっちゃいますけど、夜中ね。
いや、もうね、夜中どころかもう一生寝られないかもしれないですけどね、う
ん、大阪市内のね、
はい、
割と北部大阪が僕まあちょっと2つぐらい見えてもうたんですけども、うん、阪急沿線とか淀川の河原とかね
中津駅の横で阪急電車と競争してましたね、
びっくりしてましたね、
淀川沿いで水鉄砲食らって、はい、なんかほぼ裸になっとったりとか、
は
い
は
い、
あトイレットペーパーを体に巻きますからね、
はい、そうそうそうそう、
まあ、子供さんも大人もそしてまた老人も喜べるね
いろんな
活劇的ない
ろんな年齢層をかましてます、
まあ、そういう、
そういう学ぶ18号さんと、
はい
はい、で、山田ジャックさん、まあ。ジャックさんが今回メインで。
ジャックさんの、まあ、お弟子さん
ですよ。ジャックさんね、弟子いっぱいいるんですよ。
この人ね、すごいですね。
まあ、ビッグベン。
あ、もうこれはご、初めて僕、ビッグベンの名前見てね。はいもう感動のあまりにおしっこちびそうになりましたよ。
ちょっと妖怪でしょ、あの人。ちょっとした妖怪ですよね。
普通の人やないね。人間を超えてますね。特殊人間ですよ。
特殊、人間も特殊ですか。
いや、もうそうですよね。
あると一応芸人なんですけど、
ね。いやいや、それはもう立派な芸人さんですけど、はい、まあ芸人さんですから、
はい、
まあどんな言葉をね、差し上げても別にどうちもないと思
う。あとあの永久保存さんとかね。
これもびっくりしました、
ね。あの人可愛かったでしょ。
びっくりしました。
ね、
あの人と山田さんのつながりがね、
はい、
どうしても解けません
ね。で、永久保存さんとビッグベンさんがプロレスで戦ってるっていうのも不思議な話ですよね。
飛び蹴りしたり
して。そう、ベビースターラーメンの上をね、
うん、
あの、 あのビッグベンさんの足の裏に穴が開いてるんで、
らしいですね。
まあ、ちょっとかなりハンデ背負ってる。
障害を持ってある人
なんですよね。障害者手帳を持ってるとかいう噂も聞きましたけどね。
あの、もう一人の女の人はもう、非常にノーマルというの
か。いや、もうね、どっちかというと可愛い方ですよね。
なんか工科女子大学っていうような感じのね。
そんな外科女子大学。
外科、工科っていうのもあった
んですけど、ね、
京都だったんですけど、外科もね、
そうですね、
ありましたけどね、はい。そこらにちょろっといてはって。
あと、あの、大井川さんとかね。あの人は顔を出せないという。
なるほど。
そういう意味でも、まあ、特殊芸人のうちの一人。
あの顔を見た人は、それはちょっとね、はい、まあ、普通の状態でおられんでしょ
う。まあ、他にも、あの、おばちゃんいい、おばちゃんの芸人さんとかね。
あの人もね、あの人は、昨日 見れなかった
ですね。確かに、いや、生きてありました。
あ、そうや
った。山田ジャックさんの、同級生のお母さんらしいですね。
ですね。まあ、ほんまにひどい人というのか、特殊な人の集まりで。
そういうびっくり人間を束ねてる親方が、山田ジャックさんです。
まあ、僕なんか本当にね、あこ行ったらもう普通というか、もう普通を通り越してノーマルというのかね。
僕らがね、なんか綺麗に見えましたもんね。は
い、
い
や
不思議と。
俺なんか本当にすごいですよね。ねもう、あの、服装もちゃんとしたもん着ていきましたしね、そうそう昨日は。
僕なんでね、YouTube の服着ていきました
から
ね。
てっぺんはそんなシャツ着てましたね。
はい。はい、で、山田さんに、まあ、お祝いとして、YouTube のプリントしたタンブラーっていうん
ですか。ああ、なるほど。
コーヒー飲む。
あんま売ってないやつ、
ね。いや、あれね、非売品ですよ。
そうですか。
あげまして。
なるほど。
まあ、ジャックさんが。
ドロってはりましたね。
そうですね。あれを持って、ちょっとこう、ライブに出てくれるかな、ということを期待してますね。
何お前 YouTube の回し物みたいな。
いやいや、僕は全然、あの、そんなことないですけどね。
はい。まあ、そんな状況で、はい、夜中のああいう裏なんぼを歩くっていうのも。
面白かったな。
生まれて初めてのことで僕はね。
あんな世界がまだあんねんなと、そのホステス連れた、あのおっさんとか ね、
そうですね
和服着たおかみとか、うん、なかなかね、うん、この北摂北大阪では見れないですよね、うんま
あ、ちょっとすごい特殊地帯でした ね、
そ う、
ね、はいはいはい
まあ、そういう面白いところをボラボラしたっていうこともあって、
はい、
今回その一部始終を皆さんと一緒に共有しようかなと、
はい、そうですね
思っております、
まあ、あのせっかく呼んでいただいたんですからわしらだけでああいうような、まあ、あの特殊エリアへね、
はい
知っとくもったいないわね
いやもったいないもったいない、
うん、皆さんにも こんなとこ、はいアニアということと山田ジャックという、まあ、偉大なね、芸人さんのやることも改めてご紹介したいですよね、
はい、ジャックさんのことを知りたい方はですね、はい、JOBBB のホームページ の、 あの右上の方にあのこういう これですねこういうあの
今ちょっとホームページ見ながらやってますが、
はい、虫眼鏡があるんですよ
これ虫眼鏡ですか
そう
でこれ何かいな思
ってそうで虫眼鏡 左クリックしたらその検索欄出てくるんですよでここにねあの408って打ってください、
はい、
これ JOBBB の408です408と打ちますと、
はい、
山田ジャックさんの、まあ、一番その特集したその回が出るこれですこれこれこれこれラジオ11月13日、
ねはい、
この408のとこクリックしてもらったら
なるほど
山田ジャックさんの回が出てきます、まあ、他にもね405回目とか
なるほど
410、421、ねうんあのはい、ちょっとスポット的に
です、ね、
ジャックさんの話題使わせてもらってるんですけど、
はいまあ、今回は
そうですその集大成みたいな、
は
い、ボラボラですよ、
まあね、今回は、まあ、あのいわゆるジャックさんの本気を乗り込んだっていうんですか
そうですそうです
あのいわゆる愛情地帯っていうんですかあの辺りでこう
なんてい
や愛情エリアっていうんですか
愛
情エリアっていうんです
かあの、まあ、ラブエリア
ってやつ、ね、ラブエリアの中でやっぱああいうようなな、なんていうんですか泥だらけ、うん、泥だらけのタケノコみたいなね
そういやタケノコっていう店もあったな
ありました
あのビルにな、
はい、
なんか北摂思い出しましたけどね
FM センサー思い出したりしてね
この前の、ね、あの貝塚行った時もねタケノコいっぱい撮りましたけど
あ、まあ、タケノコね、はいまあ、本当
あのロフトプラスワンウエストのすぐ横が、うん、実はそういうキャバクラなんですよ。
おらしい、ごついですね。
で、僕らね、
ありそうになるわね、
で、僕らね、
はいはい、
のずっとあの GoPro 持って、
はいはい、
難波駅から、
はいはい、
この現場まで、はいはい、まあ、文夫君と僕、てっぺん二人で歩いてきたんですけど、あのキャバクラの横通ったら、
はい、
やっぱりこう、続々と、従業員の女性の方がこう来るわけですよ。
綺麗な人がね、どこから来るんか
や
ろうとね、
はい。まさか山田さんのパンちゃうやろなと思ったら、それはなかったですね。そしたら僕らのこの怪しい姿を見て、なんか男の従業員がこう様子見に来たりとかね。
何回も来てはりましたね。
多分女性の方が言うんでちょっとあんた変なやつ来てるでジャックの友達ちゃうか言うてな。
ああいや僕なんかひょっとしたら消防署の人に間違えられたんちゃうか思ってね。
真っ赤の服着てましたからね。
真っ赤のズボンがもう黄色のズボンで、
は
い、上があのまあね。例のあの、マンモスタイプの、
はいはい、
まあ、赤っていうか、もうスイスの赤はもう強烈ですよね。で、そんなの着てたから、この前、まあ、新宿の歌舞伎町でね、
はい、
火事もあったし、
あれね、ありましたね、なんか、放火ちゃうか言われてますけどね。うんうん、まあ、
ホームレスがね、それこそ青空さんがやったことらしいんですけど、
はい。ああ、そうそうなんです
か。そうらしいですよ。青空が入っとった言ってね、無許可で。
あ、青空といえば、まあ、今回の、僕らがジャックさんに呼ばれたのも、青空投稿してくれという依頼があってね。ね、
まあ、だいぶもう話題が飛んでね、そうです、皆さんわけわからんになってると思いますけど。
久美男くんのね、京都時代の話とか。
まあまあ、そんな話
題、
ね。
まあ、僕らのラジオ、JOBB の話題もジャックさん入れてくれまして。
はい、もう丁寧にやっていただいてね、はい、ほんま行った回がありましたよね。
もしかしたら今回の放送も、うん、今までの我々の放送に来てくれなかったような、はい、ジャックさんの知り合いの方も聞いてくれてるかもしれないですね。
かもしれませんね。意外とびっくりしたのは、その聴取者の方ね、
はい、
会場超満員やったんですけども、
ファンの方ですね。
あ、まあ、聴取者違う、ファンの、はい、ジャックさんの、まあ、はい、強烈なファンの方でしょう。うんうん、意外とそのジャックさんと反対のタイプのね、真面目なそうな人も結構たくさんいた
ん、ね、そんなもんちゃいますか。やっぱり自分にないもんを求める。
そうでっか。
綺麗な人は汚い人を求めるし、よう言うじゃないですか、うん、美人の女性はブスの男と付き合うとか、まず逆もしかりですよね。だからジャックさんのファンはやっぱ綺麗なんですよ、
う
ん、
あ、そうですか、はい、いやいや、まあ、いろんなことを、まあ、哲学の本質みたいなものをね、
そうです、そうです、
学ばせてもらいました。
僕もなんか変な格好しとんな、今写真見てるけど。
なんかこれ、
これひどいな。
なんか地下鉄工事の人みたいな感じだね、うん、
これ、うん、ちなみに僕の当時履いていたズボンは、うん、これスイスで履いてたズボンですよ。
あ、まあ、これわしの方な上の赤もスイスやから。
そうそう。
なんかスイスが入ってったよね。
そうそうそう。
ね、
ユングフラウ鉄道っていう登山鉄道の、運転士さんじゃない、
はいはい、
その駅で作業する人じゃないですか。作業員さんですかね。
要は湯にチョコレートくれた人かな。
そう、いや、あの人は駅員さんです。
駅員さんから。
あの人じゃなくて、はいはい、ラウターブルネン駅とかで線路の補修工事とかする人
が。猫の世話してたんです
よね。そうそう。いや、まあまあ、まあ、そういう人もいました。例えばウェンゲン駅ですけどね。ああいう人らが履いてるズボンがオレンジやったんですよ。で、僕は去年スイス行くときに、うん、ああいう人に間違えられたいからって言って、わざとこのノースウェイスのオレンジのズボンを履いていった。それを今回の4月13日も履いていったっていうことですよね。うん、かなり怪しいですね、これはね。
お前の着てるこの長袖のシャツも、色剥げた瞬間1000回ぐらい洗濯したような。そうそう、
これアメリカのニューヨークで買った。
汚いシャツやな。
いや、つぐみさんに買っていてもらいましたけどね。
つぐみさんごめんな。ダ、は、メ、い、って言ったけどね。はいはい。まあそんなんで。
そうですね。
はい。
で、まあ、難波駅からのアクセスは、うん、難波大区っていう地下街をずっとまっすぐ行って、うん、日本橋の方面にずっと歩いて、うん、B26 という出口があるんですよ。
なんか爆撃機みたいな前やったね。俺もなんかベトナム戦争思い出してね。この頃また中国の上空飛ぶとか言うとるでしょ、
あれ。あ、そう、そうなんですか。
いや、南沙諸島とかあの辺
は。ああ、揉めてるとこですね。
揉めてるとこ、
ね。土地関係でね。
いや、ごっつ飛行機の名前な思ったりしてたんですけども
、はい、で B26 の出口から地上に上がると、はい、さっき言いましたアイなんとか橋商店街、うんうん、すぐ名前忘れますけど、
はいはい、
アイアウ橋筋商店街が出てきまして、で、まあ、この日ちょうど雨降ってたんですけど、はい、この商店街の屋根のおかげでね、
はい、
金龍ラーメンぐらいまでは雨に濡れずに行きましたね。
あれもね、金龍ラーメン、
金龍ラーメンすごいな、あの龍な、
うん、
あの竜もちょっとスイスのそのね、マムートみたいな、マンモスみたいな、
そんな感じがありましたね。
感じがしましたけど、でその金龍ラーメンからはまたアイアウ橋を横断して、で道頓堀越えて、道頓堀で川があるんですけど、
なんか紹介状みたいなとかいっぱいありましたね。
ありました。なんかおもろいこと書いてたな、紹介状。ちょっと俺忘れたけど、
君
よくの写真見たら、あ、書いてますやん、これ。
まあ、こうですよ、
遊び楽しみ、はい、遊び楽しみ、出会いを応援します。
愛情地帯ですよね。
迷うなら、
はい、
迷わずかけろ、0570とか、ね、
なるほど、なるほど、
はい、
なるほど。これインフォメーションのそうですよ。無料とか言ったのがいいですね。無料紹介、その後は有料でしょうけどね、高い。
そりゃ高い
金が待って、
全部無料やったらな。
レストランみたい人がね、用心棒みたい人がね、
は
い、うおーいう感じで前におったりしてね、まあやっぱりちょっとこれは普通ね、昼間ではない世界です
よね。ただこのインフォメーションがいっぱいある、まあ添右衛門通りっていうんですか、この辺りの商店がね、添右衛門町の、
もう文楽なんか出てくるところですよ。
そうそう、そこに巨大なホテル、アイビスホテルですよ、
ね、これもスイスですね。
僕スイスのね、チューリヒで確か泊まりました。
同系のホテルにね、
結構安くていいホテルなんですけど、
あ、ね、まあ、感じいいホテルですかね。す、玄関見てましてもね、
はい、うんうんうん、まあ、そんなアイビスホテルとか紹介状のあるような場所をずっと歩いていくと、はい、美しい松ビル、まあ、三松ビルっていうんですかね、
はいはい、
がございまして、
はい、
ちゃんと3階にロフトプラスワンウエストの、
いや、びっくりしました、
看板がございまして、その横にですね、
はい、
こんなこと書いてましたね、
はいはい、
山田ジャック芸歴25周年
そうです
ギリギリトーク、
はいはい、
面白かったのがね、
はい、
ゲストのところに、
はいはいはい、
すごいですね、バンバ不妙の文字が、
いやいや、ね、はい、
ロビー前田、
はい、
これ歌う人です。
そうですか。
赤犬っていうバンドがあって、
お
そのボーカルやってある人ですね。
美味しい犬ですね、赤犬。
そうそうそうそう、食べたら、ね、食べたうまい犬なんですけど、ロビー前田さん実は控室にいたんですよ、
君。あ、そうだったんですか。
僕らのトークが終わって 帰った時にあのちょっと細身のかっこいい男性おったでしょ。あの人ロビン
僕も座ってたところに座ってはってね、ちょっと荷物どけてもうた人
ですね。そうそう、あの方ですね。
あの楽屋にもうすごい狭いというのか、
5人ぐらい入ったら、5人、3人ぐらい入ったらもうね、僕ら楽屋で待ってる時は、ジャックさんと、
はい、
マナブさんと、
はいはい、
で、フミオ君僕の4人やったんですけども、
はい、それでヨタヨタと入ってきた女の人がおったりしてね。
あの方がね、おもろい方で。
あの方もなんか手帳持ってそうな人でしたね。
安子工業さん。
あ、そうですか。
はい、
まあ、来る人来る人が皆さんね、
はい、
もう常軌を逸した。
そうです。
もう怪獣怪物の人間ですよ。
そんなところに、ビッグベンが来ましたからね。
はい、あれは、あの靴がすごかったね、ビッグベン
の、
ね。
いや、あれ、オイイガーの靴です。
あれオイイガーやった
の。金の靴が、
はい、
あの安全靴。
なるほど。工事弁
護士でね。あの、やっぱりこう、いろいろね、
はい、
あの、いろんなとこ、まあ、いろんなとこに狙われてるらしいんで、まあ、そういうときに、やっぱり足さえちゃんとしておけば逃げれるということでね、あの、先っぽに硬い鉛が入ってる安全靴。
犯罪者集団みたいな感じ
やね。まあ、ギリギリですよね。それこそギリギリ人間がいっぱい集まってまして。
それがまあ魅力ですよね。
そうそう。
だから真面目な人がたくさん来てはったという。
そうですね。
なるほど。
でも、あの、はい、控え室でいろいろジャックさんと話させてもらったんですけど、あの、ジャックさんのその、知られざる、その芸人を目指した動機っていうのを僕初めて聞いて、それがまあ言うたらこの25年前の話、彼がまだ19歳の頃なんですけど、当時あのよい子さんというその松竹芸能の芸人さんがいまして、名前がね、芸名がちょっと違うかったらしい。
昔と違った。
そうなんです。
今よい子
さん、今よい子さんという名前なんですけど、なんか昔はね、なんかあ、こんな名前やったんやっていう2人のまあ男性の方で、あの浜口さんと有野さんっていう、まあ人気、今はもう 全国的な方なんですけど、そのよい子さんの昔、
はい、
19年前の、その姿を見て、
なるほど、
あ、俺もこんなになりたいなって言って、で、じゃあ、よい子さんの入ってる、まあ、当時の名前の入って、コンビの入ってる、芸能事務所、どこやったら松竹やったんで、
あ、なるほど、
で、松竹の養成所に行った
んで。松竹行こうと。
そういうことです。
松竹が言うたわけですね。
そういうことです。
はいはい、
で、まあ、最近は、やっぱり、よい子さんもちょっと丸なったな、っていうことを。
ああ、言
う
てありました
ね。まあ、やっぱり、こう、大手のテレビ局に行くと、まあ、ああなるんでしょうね。
まあ、それでないと生きていけん世界やから、ね。
そういうことです。
まあ、ギリギリでは難しいわな。
そうですね。
ね、
まあ、ただジャックさんはまあ25年ずっとギリギリでやってきたという。
それでも公共放送へね。
そうです、そうです。
どんどん出てはんねやからね。
うう
公共放送もなかなか捨てたもんじゃないです
か、ね。まあ、やっぱりね、あの、いろんなおもろい方探してくるっていうのも、まあ、最近テレビ面白いのはええないですか。
おもろないです、
ね。やっぱりジャックさんみたいな人が求められてるんやなっていう。
大阪放送局のね。
そういうことですね。
手帳番組ですよね。
バリバラでしょ、
まあ、そうです。
バリバラでしょ。
僕もあれだけあるからお金払ってるみたいな、NHK に。
そうなんですか。今回ね、バリバラに出てはる、盲目の芸人さんも来てまして。
らしいですね。
あの、黒いサングラスして、僕ら実はね、そのアイビスホテルの前通った時に、
ね、
彼と彼の介護人の方にすれ違って、ジャックさんにそれ言うたら、
はい、
CD 買いに行ったんですよ、って
。
まあ、何の CD か分からないですけどね。
分からん分からん。まあ、あの辺り一体ジャックさん関係の人が、当日はいろんなところで売るっていうのをしてたんですね。
そうでしょうね。で、まあ、また紹介状の人にこう怪しまれたりとか、
う
ん、まあ、金龍ラーメン入ってラーメン食うたりとかしとったんちゃいますかね。
ジャックエリアになった、ジャック愛情エリア、
ね。まあ、ジャックさんもともとね、あの辺りで活躍してた方ですから。うん、そうそう、まあ、当然ちゃ当然なんですけどね。
境の方面に今もおられるということやしね。
そうですね。
なるほど、なるほど。
はい、まあ、そんなジャックさんの知られざるデビュー当時の話も、
いろいろ
聞いて、さあ、僕らの出番ということで、
はいはいはい、
お客さんすごかったですね。
すごかった。
こんだけ入ってると思わなかったです。
ね、なんかもう熱気で、満ち溢れてた。
まあ、人によってはね、
圧力鍋みたいな感じでしたね。シューッチ音がしてるような感じ。
それこそまさにスイスの圧力鍋、
ね。まあ、それもね、なんかスイスと結びつきますね。
そうですね。はいはい、で、まあ、僕らの話したのは先ほど言いましたけど、そのホームレストークから、
はい、
まあ、ふみおくんの、まあ、若き頃からで、
ね、
で、ラジオの話から。
そうでした、ね。
で、僕はこの時、さっき言いました、YouTube の T シャツ着て出て、
うん、
で、あと、GoPro をずっと持って、
はいはい、
その僕らのトークの様子も撮りましたし、
なんかこう、オリンピックのね、聖火リレーみたいなもんやったね、はい、僕らの舞台出た時は。
そうですね。
お前が
明るい、ライトつけてたんですね、
僕ね。
ライトつけてビデオ撮ってました
から。すごいなんか、トーチっていう感じがしたね、
そうですね。まあ、そんな2020年の東京オリンピックじゃないんですが、
はい、
山田ジャックさんの25周年ギリギリトークイベントずっと僕撮影して、
はい、
それ YouTube でもう公開しますんで、
はい、もうできてますね。
もう動画できてまして、
はい、
まあデータも YouTube のサーバーにこアップしてますんで、はい、あとは僕のボタン一つで公開できる状態なんで、よかったらまだ皆さんそちらの動画見てほしいなと。
鑑賞してほしい感
じ、ね。いや本当ね、まあ僕らの予算も出たし、ジャックさんの予算も出たし、
はい、
マナブさんがね名司会と言いますか、
やっぱり
弟子ってあんなもんなんですね。
魅力ある人ですね、マナブいう人は。ね、
まあ、よかったら皆さんまたマナブさんの YouTube チャンネル見てあげてほしいなと思いますが、
はい、
すまあそんなことで、はい、今回のボラボラ終了させていただきます。
わかりました。
ジャックさんまた26年、
はい、
27年と、
これからも、
でまあ50年ぐらいまで頑張ってほしいなと思います。
山田ジャック万歳ですね。
そうですね。
はい。
それではこの後は スリランカブラブラでございます。スリランカ輝く島、家族で10日間の旅ブラブラの9、今週はポロンナルワの巨大城跡と長大根仏、まあ、涅槃仏を巡ります。